北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃいませ。
夏本番といったところですか。
いやー、なかなか暑いんじゃないですか。
そうですよね、いよいよね、夏祭りなんていうのもね、いろんなところで目にするようにもなりましたけれども、文芸の世界でもね、この時期のお祭りといえば、言わずと知れた、芥川賞直木賞の発表ということでね、つい先日、発表があったんですけども、今回はね、ちょっとおやっと思うことがありまして、芥川賞を受賞された方がね、実はこちらの私のね、いる地元の方でございまして、
そうですか。
しかもね、ちょっと僕の知ってる人だったんですよ。いや、だから、本にも公表されてるんで差し支えないと思うんですけど、塾のね、先生されてる方でね、でお仕事の傍らそういう作品を投稿していて、それが今回ね、芥川賞を取ったということで、
素晴らしいですね。
そうなんですよね。鋭利っていう、作品だったんですけれどもね、なんていうんですかね、やっぱり、こちらの方に今生活の拠点がある方で、テーマとしてやっぱりね、東日本大震災のことを扱っていたりするんですけども、ね、なんていうのかな、その震災以前以後どんどんその、あんまり大きな、ネタバレはしませんけども、やっぱり少しね、その人間関係の揺れっていうかね、面白いなと思ったのは、少しバディ的要素が入ってるんですよね。その男と男の話なんだけれども、どこか、友情を超えた何か絆みたいなものを感じさせたりとか、その辺ちょっと新しいなと思って読んでたんですけれどもね、改めてね、そのテーマ自体はね、本当に震災の中で起こった人と人との小さい変化というか喪失の物語にはなっているんだけれども、当然ながらその大震災、この東日本に限らずね、そういう一つ一つの小さなって言っちゃいけないのかな、個人にとっては大きなものなんだけれども、そういう一つ一つの細かい喪失の物語がものすごくこう集合しているっていうものなんだっていうね、大震災って一言でくくってしまうとね、その辺がなかなか見えづらいんだけれども、実際には一人一人に起こった、本当に何て言うかな、喪失悲劇のもう本当に数限りない集合体なんだっていうことをね、やっぱ思い出させるぐらいの何て言うのかな、非常に出力のある読ませる作品だったものです。
なるほど。
芥川賞を受賞しかるべき作品と僕自身は読みましたけれどもね。ただね、本人もこれは受賞後もおっしゃってたんですけれども、自分はね、仕事の傍ら、文筆業、やってたわけだけれども、引き続きね、塾の講師の仕事は続けるんだということをおっしゃってましてね、
賢明なんじゃないですかね。
そうなんですよ。結局これはどういうことかっていうと、今の時代ね、芥川賞作家とはいえ、純文学の作家が食べていくっていうのは本当に大変なことなんですよね。だからそれこそね、又吉さんですか、あの芸人のね、ああいうちょっとね、特殊なタレントを持ってる方、あるいは肩書きがある方はまた別なんでしょうけれども、ましてやね、芥川賞新人賞ですから、特に大きな実績があるわけでもない、なんていうのかな、ある種の作家のリアルをそこに見るんですよね。こう仕事をしながらその傍らでそういう作品を発表していくっていうのはね、もしかしたら、今後日本からそう専業作家って言われる人がね、 うんうん、今でさえ本当に少ないんだけども本当に絶滅してしまうんじゃないかななんてことをちょっと思ったりもしたんですよね、うんうんうん、なんかそういう冷静さも現実に地に足についたコメントもされていたので、うんはいまあ、それが今の日本における作家のリアルだよななんてことをちょっと思ったりもしましたけれどもね。
なるほど、
うんはいまあ、ちなみに今日がね収録日ベースで、単行本が発売日だったんですけれども、
そうですか、
うんはいはいまあ、もちろん地元ですからよく売れるんだけれども、まあねうん、ちょっとね、なんていうのかなせこい話をすると、最近はね芥川賞を取った受賞作って、うん、文言集中の9月号に、ね、全文掲載されるんですよね、
はいはい
うんうんうん、ですから焦って単行本買わなくても次の文言集中買えば、まあ、他の作品もいっぱい載ってるし値段も安いので、うん、お得っちゃお得なんでね、うんまあ、もし気になる方がいらっしゃるんであれば、うん、次の文言春秋ねお買い上げいただくとちゃんと読めますよっていうことでもありますけど、
うん、全文が載っちゃうってことはそんなに長くないってことですか、うん、
長くないです長くなかったです
なるほどね、
うん、単行本自体も薄かったですよ2センチもないんじゃないかな、うんうんうんうん、そんな程度ですハードカバーでようやく2センチつかがあるかないかぐらいの作品でしたんでね
じゃあハードカバーにしてはかなり薄い方ですね、
うん、薄いです薄いです、うんうんまあ、芥川賞を取らなかったらおそらく本人はなってなかったであろうっていう、まあうん、そういう程度の作品です長さとしてはね、うん
はいはい
まあ、読みやすいことは読みやすいんで、
うん
そうですね、もし店頭で見かけたら手に取っていただければなと思ってますけれどもね
はい、はい
はいということでですね全く本編ではまた違う話をするんですけれどもさあ、はい、今年もやってまいりましたこの季節ということでね、ちょうどね、また収録日ベースの話になりますと、まあ、ありますけれども、はい、ちょうど、ポーランドですか
いやハンガリー
あハンガリー失礼しましたハンガリーがね、折り返し地点ということで、まあ、F1 シーズンもねいよいよ前半戦が終了しつつあるというところで、はいまたね、愚者級恒例と言っていいと思うんですけれどもマスターにいろいろとね2017年の F1 前半戦を振り返る過去前編ということで、またいろいろね今年もレース内外でさまざまな事件エピソードあるようでございますのでそのあたりマスターにお伺いしていきながらおしゃべりしていければなと思っておりますので、
はい、
はい、本日もマスターよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。バディモノなんて言うからビート X かと思った
よバディ違いですはい、それではね今日は2017年 F1 前半戦を振り返るということで、まあ、予告はしていたんですけれどもね早速反応もありましてねニナッチさんからいただいてますけどもね、来た来た今年もこの季節が来た今年は前中後編で9時間のボリュームですね。わかります。楽しみにしておりますといただいておりますけれども9時間いやいやいやいや何をおっしゃいます
やら。そんなにはね、ならないと思いますよ。
うんうんうんうん。ね。一応そこは、うん、まあ、少しね、ボリュームはある程度抑えつつというところなんですけど、まあ、そんなね、そんなこと言ってるニナッチさんですけども、ニナッチさんがされてるポッドキャスト、ね、そこんとこってやつですか。うん、
はいはい。
なんか面白そうなことやってましたよね、マスター、これ。
そうですね。まあ、FIA の、ダイジェスト動画各、グランプリのね、
うん
ダイジェスト動画があって、まあ、それはね去年も僕紹介しましたけど、
はいはい
それを使って、その動画に要はニナッチさんのナレーションをかぶせるという、
うんうんうん
放送をやってましてですね
いやなかなか器用なことしてるなと思って聞いてたんです
けど、はい、でね正直面白いんですよ、
ね、ちょっとね悔しいけど面白かったね、
はい、面白いんですよでねあれやられちゃうとね、
うん、
こっち必要ないじゃんっていう感じもあってですね
いやいやいやいや、はい、
でまあレースのね実際の展開についてはまあそんなことでニナッチのそこんとこさんの方のその企画で見てもらった方が、
うん
より細かく分かると思いますんでね。
はいはい。
はい、ですから、まあ僕はね、また違うところに力入れていこうかなというふうに。
あ、なるほど、いいですね。
はい。ベースの本体の部分、ちょっと軽めにいこうかなと。
なるほど、なるほど。
はい、思ってますので。
はい、分かりました。はい、
というわけでですね、うん、早速始めちゃっていいですか？
はい、お願いします。
はい。でね、まあ早速今年の、まあ、F1 の前半戦を振り返っていくわけですけれども、うんうんうん、このままただね、第一戦オーストラリアグランプリの話をするのもなんか悔しいので、はい。で、ニナッチさんのやってないことを一つやろうかなと思いまして。
なるほど。
はい。で、ない頭を絞ってですね、うんうん、何があるかなということで、
はいはい。
考えたんですけれども、うんうん、ズバリ、各チームのですね、
うん、
マシン、車ですね、
はいはい、
こちらに書かれている、まあ、乗っかっている、
うん、
パートナーというかスポンサーですね、
はいはいはい、
これがですねどんなものがあるんだというのをですね、うんうん、
はいはい
はい、ちょっとですね、まあ、全部を挙げると大変なので、
うん、
まあ、3社4社ぐらいずつですね、各チームのスポンサーパートナーをですね、うんうん、見ていきたいなと。
はいはいはい。
いうふうに思います。
うんうんうん、
はい、意外とね、その辺分かってると、まあ、車の見分けにも役立ちますし、
ああ、そうですよね。
あと、意外なメーカーさんというか、意外な会社さんが意外なところにいたりとか、
うん、
まあ、そういうのもありますんでね。
あ、そうですか。はい。
まあ、ちょっと面白いかなと思って企画してみました。
うんうん、はい。
はい。で、各チームですね、タイヤを供給しているピレリ。
うん。
こちらのロゴも当然マシンにはあるんですが、
はい。
まあ、これは各社にあるということで、ここでは割愛します、う
ん。なるほど。
はい。で、これからね、紹介をしていきたいんですが、
うん。
ここでですね、まあ、僕の見つけた、まあ、スポンサーの法則っていうのを一つ言っておきたいと思うんですけども、
はい。
名付けて、
うん。
腕時計屋は必ずいる法則。
あ、そうですか。
はい。各チームですね。まあ、いろんな、スポンサーさんが、まあ、うん、何屋さんか、まあ、いろいろあるんですけどね。ついてるんですが、
うん、
見ていくとですね、必ずと言っていいほど腕時計屋がいます。
うん、は
ぁ。はい。
そうですか。
はい。まあ、その辺もですね、含めて、うんうんうん、ちょっと紹介をしていきたいと思いますね。
はい。
はい。じゃあ、まず、有力チームから行きましょうか。
はい。
メルセデスから行きましょう。
お、出ました、いつもの。
はい。はい。去年はね、もう、勝ちに勝ちまくって。
ね。
はい。面白くないとまで言わせたメルセデスですけれども。
憎らしいほど強いというね。
はい。こちらのですね、はい、メインスポンサーが、
うん、
ペトロナスという会社になります。
はいはいはいはい。
はい、でこれがですね、サイドポンツーンといって、マシンの横っちょですね。
うんうんうん。
はい。そこにデカデカと、ペトロナスというふうに入ってます。
一番目立つところにね。
そうですね。はいはい、あと前後のウィングにも入ってます。ですからもう本当に目立つところは押さえちゃってるというか、ね。
はいはいはい。
感じです、
うん。
で、このペトロナスって何屋さんかっていうとですね、
うんうん、
マレーシアの、実は、
はい、
はい。メルセデスはドイツの会社なんですけどね、
うん、
一番ついてる、このペトロナスっていうのはマレーシアの国営企業、
うん、
で油屋さんです。
油、
はいはいはいはい、油屋さん、石油屋さんですね、
うんうんうん、
はい、でこのメルセデスのチームに、まあ、もちろんガソリンと、
うん、
まあ、燃料とですね、それからエンジンオイルを提供していると、
うん、
はい、そういう会社です。でね、意外っちゃ意外と思いませんか、マレーシアの企業がメルセデスのメインスポンサーっていうのがね。
そうですね、まあ、マレーシアっていうのが結構な産油国だっていうのは昔チームで習ったことはあるんだけれども、うん、
はい、
うん、ただね、まあ、確かに非常につながりが強いようなイメージはあるけれども、まあ、なんか天下のメルセデスがね、そこまでこう、うん、ペトロナスとこうつながりが強いっていうのはちょっと意外な気もしますよね。
そうですよね、
うん、
はい、まあね、これががっちりついていて、まあ、うんうん、メルセデスの快進撃の一翼になっているのはこのペトロナスであると、
はい、
はあ、いうことが言えるかと思いますね、うん、はい、であとですね、他についているスポンサーとしては、
はい、
これは、日本の皆さんおなじみエプソン、
うん、はいはいはい、
でこれがリアウィングの横に、ロゴが入ってます。
はいはいはい、
まあ、実はちゃんなかさんが、ツイッターでちょっとつぶやいておられたんですが、
はい、
メルセデスになんでエプソンついてんねんっていう話をちょっとされてましてね。なんですが、メルセデスって、元を正せばですね、
はい、
まあ、ティレルですね。
うんうんうん、
はい、ティレルから、まあ、名前が変わって最終的にメルセデスになってるというチームで、
はいはいはいはい、
エプソンって実は中島悟さんが乗ってる頃から、うん、そのティレルにスポンサーとしてついてたんですよね。
ああ、もうじゃあもう長い付き合いなんですね。そうか。
だからおそらく、そのティレル時代からのお付き合いがずっと続いてるんじゃないかなと。はい。ふうに思います。まあ逆にね、中島悟が乗らなくなったからそこでスポンサー終わりね、みたいなそういう、うん、冷たいことをしてなくて、
うんうんうん、
まあ、ずっとそのスポンサーをしてるっていうのは、まあある意味エプソンもなかなか、骨があるなと。
そうですよね。やっぱりね、はい、うんうんうんうん、非常に何て言うんですか、思い出がやっぱりあるんじゃないですかね、うん、そういう意味ではね。
でしょうね。うん、はい。まあ他のね、日本のメーカーさんのスポンサーっていうのも軒並み撤退してますから。
まあそういう中でね、なんかこう踏ん張っているっていう感じもしますよね。
う
ん
う
ん、
そうですね、うん。はい。で、あとですね、メルセデスにはヒューゴ・ボスという、
はいはいはい、
まあ、知ってる方は知ってると思うんですけど、ドイツのファッションブランドがついていたりとか、ね、はい、あとですね、まあ、だんだんロゴはちっちゃくなっていくんですが、
はい、
クアルコム、うん、まあ、最近は携帯関係で有名な会社かと思うんですけど、うん、
はい、
あとはスピーカーとかのボーズ、
うん、
はい、それからエナジードリンクのモンスターエナジー、はい、でですね、ここで、腕時計屋は必ずいる法則、
はい、
IWC シャフハウゼンがついてます。
へぇ
ー、はい。
はいはいはいはいはい。
IWC っていうのはね、時計好きの方でしたら、
うんうんうん、
はい、知ってるんじゃないかな。はい、特にね、閣下なんかは分からない。
いや、もう知ってますよ。インターナショナルウォッチカンパニーっていうね。
はい。
うんうんうん、かなり有名な腕時計。
そうですよね。で、ここは IWC のブランドじゃなくても、うん、いろんなその、デザイナーブランドの、メーカーのなんつうんですか、デザイナーブランドの時計の中身のメカを結構供給してたりしますよね。
うん、そうそうそう。機構を作るのは得意なんで、うん、だから違うブランドの腕時計であっても、中身引っぺがせたら、はい、引っぺがしたら IWC 製っていうのはよくある話なんですよね。
うんうんうん、だから、絶対そんな工場持ってないだろうっていうような、そのデザイナーブランドの時計なんかは。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。まあね、そういうところで、まあ、まともな腕時計作ってるんであれば、大体中身は IWC ですよ。まあ中にはひどい ね、ひどいブランドもあって、中身は全然聞いたこともないような機械式入っている高級時計もありますけどもね。
はい、
うんうん、まあそういう意味で言えば非常に質実剛健と言いますかね。
はい、
うんうん、ちゃんとしたこう機械式腕時計が作れるメーカーという印象がありますね。うん、
で、この IWC のですね、スポンサーロゴの入れ方っていうか、まあ、入れ方も面白くて。
はいはい。
ドライバーのドライバーグローブってあるんですよね。うん、
ドライバーグローブ、はい、
はい、ドライブするときにはめるグローブなんですけど、
うんうんうん、
それのちょうどその、腕時計に当たる部分に、
うん、
腕時計の絵を入れてます。
へえ、ちょっと凝ってますね。
はい、はい、ですからメルセデスのこうチームの、車の、オンボード映像が流れると、
はいはい、
そのちょうど腕のところにドライバーの腕のところにその時計の絵が見えるというね。
考えたもんですね。
はい、そういう、広告の打ち方をしてます。
ちょっとお伺いしたいんですけども、
はい、
実際のその F1 ドライバーっていうのは、うん、その腕時計ってはめてレースに臨んでたりするもんなんですか？
インタビューとかに出てくるときはバッチリそのつけてますよね。
うん、つけてますよね。スポンサーの、ね、はい、時計を、ね、はい、見えるようにしてるから。実際どうなんでしょうね、はい、レース中っていうのはなんかあんまり腕周りにつけとくのってちょっと危ないような気もするし。
そうですね。
なんかそれで、はい、なんか下手したらそれが元で手首がいっちゃったなんていうね、
うんうんうん、
こともありそうだからあんまりつけてなさそうだけどね。
はい、うん、どうだったかな、つけてる人もいたような気しますけどね。
ああ、そうですか。うん、はい、なるほど。
はい、まあまあね、メルセデスはこのぐらいにしましょう。ちょっと数紹介しすぎましたね。
そうですね。
はい、次じゃあフェラーリ行きましょう。
俺たちの、
はい、
はい
はい、俺たちのフェラーリです。うん、ここがですね、一番デカデカとロゴを出して、ここにですね、うん、デカデカと一番大きなロゴを出しているのが、うん、シェル、貝殻マークですね。
出た。まあ、我々にしてみれば昭和シェル石油っていうイメージがありますけども ね、
で
ね、
はい、うん。で、まあ、同じように、メルセデスと同じようにサイドポンツーンであるとか、
うんうんうん、
ノーズであるとか、
はいはいはい、
そういうところに、その、黄色いね、貝のマークがついてます。う
ん
う
ん、燃料系のね。
はい。で、まあ、シェルっていうのは、まあ、皆さんご存知かと思いますけども、オランダが本拠地かな、
うんうんうん、
の、ヨーロッパ最大の石油会社と。
そうですね。はい。
はい、いうことで、こちらも、このフェラーリというレーシングチームに、燃料とオイルを提供していると。
うん、
はい。F1 って、結構その、燃料 まあ、もちろんその決まりはいろいろあるんですけど、
はい、
その決まりの中で燃料にどういう混ぜ物をするかとかそういうところでの戦争もあるので、ですからその、メーカーの力っていうのは結構重要なんですよね。でそれからですね、フェラーリについているスポンサーとしては、
うん、
UPS、はいはい、ユナイテッドパーセルサービスという、
うんうんうんうん、
はい、これもあのアメリカの方の、まあ、でっかい運送会社ですね。ね、
これはよく何ですか、うん、空港とか行けばこの UPS の、ね、はい、ロゴがでっかくついた飛行機ってのよく目にしますよね。
う
ん、
そうですね。で実際、まあ、F1 のチームが、こう移動するときに、うん、まあ、F1 マシンとか、うん、メカとかいろいろ運ばなきゃいけないんで、
はい、
そういうときはね、UPS が確か、になってるんじゃなかったかなと思います。
なるほど。へぇ、
はい、はい。あとですね、
うん、
ウィングとかにはですね、サンタンデールという、うん、のがついてまして、これはスペインの銀行ですね。う
ん、
はい。で、サンタンデールは結構ね、個人、アロンソとかにも確かスポンサーやってたような気がするんですけど、結構お金出してます。
うん、
はい。まあ、銀行ですからお金はたくさんあるんでしょう。
まあね。うん、
はい。で、その他ですね、はい、カスペルスキーとか、これはアンチウイルスですね。
僕がカスペルスキー、はい、カスペルスキーですよ、今、パソコン。
あ、僕も使ってます。はい。で、あとね、まあ、ツイッターではちょっと悪役、悪者になっちゃってますけど、レイバン。
はい。はいはいはい
はい。あと、ここも来ましたね。腕時計は必ずいる法則。ウブロがついてます。
ああ、ウブロね。はいはいはい。はい、これもスペインの、ま、スペインじゃない、スイスの高級時計ですよ。
はい。はい、まあ、最近だと、まあ、ニューヨークヤンキースの、田中マー君が、なんかアンバサダーかなんかやってるはずですよね。
うんうんうん、うん。そう。
はい。
うんうん、うん。
まあ、そんなんでね、まあ、ここも有名な時計屋さんかなと。
そうですね。
はい、うん、思います。あとやっぱフェラーリはね、はい、名前が売れてるんで、他にも中国の機械メーカーさんとか、
う
ん、たくさんやっぱりスポンサーがついてます。
写真を見ると結構細かいのベタベタついてますもんね。
はい、はい、うん、はい、まあ、最近の流れとしてね、やっぱり中国系が増えてきてるっていうのもあるかなと思いますよ。はいはいはい、
なるほどね。
はい、うん、はい、お次行きましょう。レッドブルですね。はい、
来ました。
はい。で、レッドブルのスポンサーといえば何と言っても、これも来ました。腕時計やタグホイヤーですね。
うん、まあこれはね、はい、もうある種レッドブルといえばっていうところもあるんじゃないですか。うん、
はい、
うん、
でタグホイヤー何してるかっていうと、まあレッドブルにエンジンを供給していると。
うん、なんといってもねまあまあ一応そういうことになってるっていうね。
そうですね。それからですね、
はい、
まあこちらにもやっぱ油屋さんがついてまして、
うん、
エッソ、それからモービルワンですね。
はいはいはいはい。
はい、これもまあ有名な油屋さんだと思います。
そうですね。うん、
はい。で、こちらは、レッドブルに、やっぱり燃料とかオイルを提供してます。う
ん、はいはいはい。
ところがですね、実はこのエッソとモービルワンって、
うん、
長年実はマクラーレンのスポンサーだったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい。
な
んですけど、うん、これがレッドブルに移っちゃったと。
あらまあ。
まあ、この辺はね、マクラーレンの成績があんまり良くないっていうのももしかしたらあるのかもしれないし、まあ、レッドブルとそのマクラーレンの間で、まあ、その営業的な何かその戦いがあったのかもしれませんが。
なるほどね。
はい、あとはですね、レッドブルについてるところというと、アメリカの情報企業のシトリックスという会社であるとか、
はい、
あとはですね、アストンマーチンがついていたりとか。
アストンマーチン。へー。
はい。あとですね、これ僕よくわかんないんですが、うん、ローチって読むのかな、
うんうんうん、
はい。オーストラリアのジュースのメーカーが。
へ
ー。はい。これは、はいはいはい、まあ、おそらく、リカルドの持ち込みなのかもしれ
ません。ああ、なるほどね。
違うか、オーストリアだから、もともと、レッドブルはオーストリアなんで、
うんうんうん、
その関係かな、
はい、はいはいはい。
そんなとこだと思います。
なるほど、なるほど。
はい。それから次行きましょうかね。
はい。
お次、ウィリアムズです。
うん、ウィリアムズ、
はい。ウィリアムズというとですね、やっぱり一番でっかく出てるのは、うん、マルティニというね。
はいはいはい。これはやっぱりね。はい、
お酒の好きな人だったらわかるかもしれません。イタリアのお酒のメーカーさんですね。
有名なところですね、
はい。これはかなりでっかく出てます。
うん、
はい。去年のね、マッサの、ブラジルグランプリ、まあ、引退レースの時にはね、はい、そのマルティニっていう文字のところを実はマッサって変えるっていうね、
うんうんうん、ちょっと、
まあ、そんな
粋な計らいが、ね、はい、ありましたよね。
そんなこともありました、
うん、
はい、それからですね、レクソナっていう、
うん、
これはですオーストラリアのなんかデオドラント製品だ、あの制汗剤とか
、
は ういう、製品を作ってる、まあ、ブランドの、うんうんうん、まあ、本が入っていたりとか、
はい。
あとです、ウィリアムズで大きいのは、各、その、チームのユニフォームとか、うん、ドライバースーツの背中に、
うんうんうん、
ランスタッドっていうところのロゴが入ってます。
はいはいはい。
で、これはなんかね、オランダの人材サービスの会社みたいですね。
うん、
はい。あとですね、JCB っていうロゴもあるんですけど、
うん、あれでしょ？あの、日本のクレジットカードの。
じゃないんです。
あ、じゃないんですか？
あの、なんかね、イギリスの、あの、ケンキ、だからブルドーザーとか、
あ、はいはいはいはい
はい、
そういう、
はい、重機のメーカーらしいですね。
へー。はい、そうなん
だ。あとですね、やっぱり腕時計屋がいる法則、うんうん、オリスがついてます。
ああ、オリスね。はいはい、
はい、はい。こちらも有名な。
そうですね。
はい、時計屋さんだと、
うん。オリス結構いい時計出してますよ。うん、あの、手頃で。うんうん、
うん、
ダイバーズウォッチ、
ね。あとはね、うん、あ、ダイバーズウォッチとかもありますよね。
うん、
はい。あとはね、まあ、シマンテックがついてたりとか。
なんだろう、カスペルスキーに対抗したのかしら。
はい。まあ、そういうところもありますね。
うんうんうんうん。
はい。それからですね、次行きましょうか。
はい。
フォースインディアです。
うん、出た。
こちらはね、車が、まあ、ドピンクになったということで、うん、まあ、有名になった BWT というね。
はいはいはい。はい、なんだっけ、水の会社でしたっけ、なんかね。
そうです。オーストリアの水処理の技術の大手らしいですね。
は、
う、
い、
んうん。はい。いろんな、その、やっぱり水に関する仕事をやってるみたいです。
うん、
あとはですね、ジョニー・ウォーカー。まあ、これもわかりますよね。
うん。ジョニクロだ。
はい。ジョニクロ、ジョニアカとかいう感じですね。
そうそうそう、そう。ね、はい。スコッチの有名なとこですよね。
そうですね。
うん、
で、同じくですね、お酒関係なんですけど、うんうんうん、キングフィッシャーっていう、これはあの、インドのなんか。
はいはいはい。これも有名ですよね。キングフィッシャーって大体インド料理屋とか行くと置いてますよね。うんうん、これもかなりメジャーな、はい、インドビールのメーカーだと思いますよ。
は
い、
そうですよね、うん。で、これが、要はその、フォースインディアの、オーナーであるビジェイ・マリアという人の会社なんですよね。うんうん、
へぇ、
はい、あとですね、フォース・インディアには、まあ、セルジオ・ペレスがいる、関係かと思うんですが、
うん、
テルメックスっていうメキシコの通信会社がついていたりとか、
はい。
はい。あとですね、やっぱりフェリオ・シビーっていうのかな。
うんうんうん、うん、
はい。まあ、時計も作ってる革製品。
はいはいはいはい。
はい、
そういう
メーカーさんらしいです。
はいはいはい。
もついてます。
うん、
はい、まあ、かろうじてね、腕時計屋があったということで。
はいはい
はい。はい、私も胸をなで下ろしたんですが。
法則がね、あるから。
そうなんです。はい。まあ、ここもね、やっぱりその持ち込みだと思うんですけど、結構小さいスポンサーさんがポコポコとついてるという感じですね。
うんうんうん、そうですね。はい。
はい。はい、それから、ここはですね、まあ、スポンサーとしては寂しいんですが、トロロッソ。
ああ、トロロッソ、はい。
まあ、ここはね、レッドブルのジュニアチームなので、
うん、
まあ、あんまり、その、スポンサーらしいスポンサーっていうのは、レッドブル以外実はないんですけれども、はい、
うん。
なんですが、はい、まあ、探してみるとですね、
うん、
例えば、エステラ・ガリシアという、これはスペインの、なんかビール屋さんらしいんですけど、
はいはいはい。
はい。そんなのがついていたりとかですね。あと、パソコン関係の仕事をされてる方だったらわかるかな、うん、アクロニスという会社。
ああ、はい、はいはいはい。
なんかバックアップソフトとか作ってる。
そうですね。はい、僕もアクロニスで定期的にバックアップ取ってますよ。
はい。
うん、
あとですね、時計屋の法則ですね。
うん、
カシオがついてます。
ああ、カシオ。へえ。
はい。で、エディフィスという
あ
のブランド名で入ってます。
はいはいはい、エディフィスブランドね。はい、うんうんうんうん、はい。割と多機能のやつ。
はい。
出してるところだ。
はい。で、この、実はですね、カシオは、もともと、長年、レッドブルーのスポンサーだったんですよね。
ああ、そうなんですか？
はい。
う
ん、なんですが、
うん、
ほら、やっぱり今、レッドブルーは、エンジンがタグホイヤーじゃないですか。
うん、ああ、なるほど。
はい。
ちょっとね、
はい、なので、おそらく、
うんうんうん、
レッドブルの方から、カシオさん申し訳ないんだけど、うんうんうん、こっちじゃなくてトロッソの方のスポンサーでいいですかっていうのがあったんじゃないかなと。うんうんうん、
なるほどね。ちょっとね、はい、同じやっぱりね、ちょっと時計メーカーがやっぱ並ぶって具合悪いですからね。
うん。で、しかもやっぱりタグホイヤーとエディフィスって並べちゃうのはちょっとどうよっていう。
ちょっとね、そう。ちょっとやっぱエディフィスがやっぱりちょっとかわいそうなことになっちゃいますからね。
うん。ちょっとやっぱりね、
う
ん、どちらにしてもこう、あまりよろしくないというのもあったんでしょう。
うんうん、
まあ、それで今トロロッソにね、まあ、ロゴが載っていると。
なるほど。
ということなんですけど、ね、ただね、カシオとしてはそういう扱いでいいんですかね。
やっぱ
ちょっと、
いや確かに、お値段的には確かにね、あのトイヤーにはかなわないけれども、いやー、はい、でもエディフィスブランドカシオのやつ非常に高機能で人気のある、あのラインナップ揃えてますからね。なんかちょっともやっとするところはありますけどもね、はい、正直。
もう思い切ってエディフィスじゃなくて G-SHOCK で出しちゃったらどうかなと思いますけど、ね、
ちょっとと若干それはそれでなんかあれですけどね、
まずいですかね、
格がちょっとどうでしょう、
まあまあね、トロロスはそんな感じです。はい、はい、次じゃあマクラーレン行きましょうか。
マクラーレン、はい、
はい、まあ、マクラーレンはね、まあ結構いろんな昔はね、あのスポンサーついてたんですが、まあ、それこそね、昔はマルボロがついていたりとか、
もう象徴的
赤白のね、はい、がついていたりとか、そういうのがあったんですが、今は随分と減ってしまいまして、はい、まあ、ホンダがね、当然、まあ、デカデカと名前は入ってるんですが、
はい、
まあ、ホンダ以外はですね、シャンドン。これはあのシャンパンのシャンドンですね。
モエドシャンドンですね。
はい、モエドシャンドンですね。はい、で、これがついてます。あとですね、まあ、最近は、あの、トランプさんに睨まれてることで有名な CNN。
ああ、CNN さんね。
はい、はい。あの、フェイクニュースとして有名になりましたけど。
ああ、そうですね。
随分、あの、プロレスでやっつけられてますけどね。はい。まあ、CNN がついてます。はいはい、あとはですね、ここやっぱり意外と日本メーカーが多くて、あの、NTT コミュニケーションズとか。
あ、そうなんだ。
はい。あと、ケンウッドとか。
はいはいはい。
あと、実はですね、マクラーレンって、長年ですね、ブレーキが、あけぼのブレーキっていう日本のメーカーさんなんですよね。あ、
そうなんですか。へぇ、はい、
なので、まあ、あけぼのブレーキさんがついてたりします。
スポンサーでね。
はい。で、先ほどですね、レッドブルに、まあ、モービルワンとかを取られちゃったっていう話をしましたが、
はいはい。
マクラーレンは今、カストロールがついてます。
ああ、はいはいはいはい。
油屋さんとして、
ね、油屋さんね、
はい、うん、まあ BP ですけど、
うん、
はい、でカストロールがついていて、あとまあジョニーウォーカーがついてたりするんですけど、
あ、ここにもジョニークロいるな、はい、ジョニーウォーカー
、うん、はい、で、時計屋の法則ですね、うん、マクラーレンにはリシャールミルがついて
ます。へー、はい、あー、やっぱスイスの高級時計大体入ってますね。
そうですよね、大体こう出揃ってきた感があるかなと思うんですけども、
リシャールミルはね結構素材にこだわる会社でね、
うん、はい、じゃあまあ次行きましょうか。
はい、
はい、そしてですね、ルノーに行きましょうか。
ルノーね、
はい、はい、でルノーなんですけれども、こちらはですね、一番でっかくついてるのが、
はい、
インフィニティですね。これはまあね、まあ、ルノーの系列っちゃ系列なんですけど、あの日産のね、海外の高級車ブランドと
海外向けのねやつですね、はい、これはね、
はい、いうことで、まあインフィニティがついてると、
うん、
あとはね、カストロール、こちらも、うんうんうん、ルノーもね実はカストロールがついてるんですけど、
はい、
まあ BP、ブリティッシュペトロールとして燃料とオイルを供給していると。
オイルね、
はい、それから、他についてるのがですね、うん、スペインの保険会社なんですけど、マフレっていう会社がついてたりとか、
はいはい、
あとはですね、まあこれは昔の、ロータス時代のオーナーなんですけど、ジェニーキャピタルっていう、投資会社がついていたりとか、マイクロソフトがついてたりとか、
はい、
マイクロソフト、
はい。
はい。で、腕時計屋ですね。
うん、
これが、ベル&ロス。
ああ、ベル&ロス。はい。
はい、結構ごついこちらがついてます。はい。
なるほどね。
はい。
まあ、そうですか。ベルロスは確かね、会社がフランスなんですよね。
あ、そうでしたっけ、
うんうんうん、はい。そうなんですよ。まあ、中身はね、スイスの機構だったと思いますけど、本社は確かフランスじゃなかったかな。うんうんうん、確か。
はい。まあ、やっぱりね、こちらも時計屋さんがついてるよと。はい、
そうですね。
はい。いうことです。
はい。
はい。それから、ハース。
うん。
はい。で、ハースはですね、
はい。
ほとんどオーナーのハースオートメーション以外の、
うんうんうん、
スポンサーっていうのがついていなくてですね、
うん、
ほぼ、車全部ハースなんですけども、
はいはいは
い。唯一ついているのが、
うん、
リシャール・ミル。
ああ、ここでも。
はい。
へ、
まあ、2社目ですよね、うん、2社目というか2チーム目って言ったらいい
ね、やっぱり腕時計メーカーは入ってくるんだな、
入ってるんですよ、
うん、
はい、でまあハースはねそんなんなんで、これしかないんですが、
はいはいはい、
じゃあザウバーですね、最後
出ましたザウバー、
はい、
うん、
でこちらはですね、大きいところでいくと、まあ、ここもねあんまり大きなスポンサーないんですけども、
はい、
シラーナって言っていいのかな、うん、シランナかな、うん、オーストロラリアの、うん、ラリアの方ですね、ラリアの方のなんか半導体の企業らしいんですけど、はいはい、そういうところがついていたりとか、
うん、
ビジネス系のニュースの専門放送局の CNBC っていうところがついていたりとか、あとは、
うん、
モドでいいのかな、うん、モドっていうなんかニューヨークのメガネブランド、
うん、
はい、あとはですね、
うんうん、
まあ、時計屋さんの法則ですね、
うんうん、
エドックスでいいのかな、
あ、エドックスね、はいはいはい、はい、
というのが、ザウアにはついてます、う
ん、ここもねダイバーズウォッチが有名なんですよ、エド
ックス、うん、はい、ということで ですね、ざっと全チームの、まあ、スポンサーをですね紹介してきたんですけど、うん、
はいはいはい、
どうですか、時計屋さんちゃんとついてたでしょ
必ずあるね
、はい、そうなんですよ、
面白いな、
はい、
うん、
でそこでですね、うん、まあ、時計に詳しい閣下であれば、
はい、
おやっと思うところがあると思うんですが、
いやいやそうですよ、いや確かにスイスの高級時計のメーカー、はい、うん、目白押しでしたけれども、
はい、
肝心要のあれがないじゃないですか、
うん、そうですよね、
ね、王冠マークの、
はい、はい、
そうです、
ね、で、まあ、超有名なね、
うん、
時計屋さんといえば、ロレックスなんですけど、
うん、はいはいはい、
ロレックスはですね実はその各チームにはそのスポンサーということでは加わってないんですよね、
うんうん、
なんですけど、
はい、
今の F1 グランプリの公式時計、
うん、
はい、こちらをまずやってます。
さすがですね、
はいはい、でその他にも、
うん、
オーストラリアグランプリであるとか、
うんうんうん、
イギリスグランプリっていうのは、
うん、
冠スポンサーがロレックスです。
あー、さすが、
はいはい、だからさすがに格が違った
って感じですね。格が違いますね、各チームにということではなくても全体としてね、はい、
うん、
うん、そうなんだ、はい、あれですもんね、例えば僕なんかやっぱテニス好きだから、ウィンブルドンなんか見てればね、はい、やっぱりロレックスですもんね、うんうん、タイムはね、
うん、そうですよね、うんうん、はい、あとはね、まあ、オメガなんていうのもありますけど、
そうだよね、はい、
はい、まあ、その辺もね昔 F1 の時計やってたこともあるとは思うんですが、
うんうん
うんうん、今はねロレックスが、まあ、公式時計をやっていると、
うん、なるほどね、
はい、はいはい、いう感じです。
そうですか、
はい、まあ、ちょっとね長くなっちゃいましたけど、まあね、各 F1 チームのね、スポンサーをざーっと紹介してみました、
うんうん、なんかこれだけでもね、はい、いろいろなんか見えてくるものもありますね、
う
ん、
そうですね、はい、うん、まあ、日本メーカーがとにかく少ないっていうのが分かっていただける、
いや本当ですね、なんか、はい、もうちょっとあってもいいかなっていう、うん、
昔は本当にねキャノンとかね、
うん、そうそうそうそう、
たくさんついていたので、
ね、国産日本の企業が席巻してた時代もなんとなく知ってるだけにね、
うん、
寂しいところはありますけれども、
もうねスポンサーどころかチーム持ってるところもありましたからね、
はいはいはい、
レイトンハウスとか、
うん、そうですよね、うん、
はい、
今は昔の話でございます、
本当ね寂しい限りです、
うん、
はい、というわけでね、
はい、
まあ、そろそろじゃあ、レースのね振り返りをしていきましょうか、
はいはいはい、待ってました、
はいはい、でね、さっきもちょっと言いましたけども、
はい、
ニナッチのそこんとこさんの方で、
うん、
ニナッチさんがね、
うん、
まあ、レースのリプレイに、まあナレーションをつけて面白おかしく解説をしていただいてますけれども、こちらでもね、
うん、
フォーミュラ 1.com の方の、
うん、
レースのリプレイの、
はい、
まあ、リンクについてはね、
うん、
また今回も、
ね、
各後でねブログの方で紹介してほしいと思います、
はい、うん、はい、つけておきますのでぜひね、はい、合わせてご覧いただければと思いますよ、
はい、
それでは早速じゃあいよいよ第一戦オーストラリアグランプリということですけれども、
はいはい、
うん、
はい、でですね、今回は、まあ、レースのリプレイ当然フォーミュラ 1.com から、うん、リンクを、紹介するんですけども、
はい、
各、グランプリですね、やっぱりドライバーと、
うん、
ピットの無線のやり取りっていうのが結構面白いんですよね、チームラジオっていう言い方するんですけど、でこちらもですねフォーミュラ 1.com の方で、
うん、
各グランプリの面白チームラジオ集みたいなのをですね、動画を作ってるみたいなので、
そうですか、
はい、こちらの方もね合わせてリンクをね紹介していただくように、
はい
はい、したいと思いますので、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、貼っときますよ、
はい、じゃあ、レース振り返りましょう。オーストラリアグランプリ第1戦、
はい、いよいよ
3月の26日決勝でした、
うん、はい、
はい、 でですね、ポールポジションはハミルトン、
はい
はい、メルセデスのハミルトンが1位です、で2位にベッテル、3位にボッタスと来ています。この辺の、ね、メンツについては、まあ、去年と大して変わらない。
そうですね、まあはい、おなじみさんって感じですけれども、うん、はい、
まあね、ボッタスが、まあね、メルセデスに移ったんでっていうのはありますが、大体メルセデスとフェラーリが出てくるって感じですね、うん、
はいはい、いつもの感じですが、
はいはいはい、でですね、このレースなんですが、ザウバーのですね、うん、ウェアライン、
うんうん、
去年ウェアラインっていう風に紹介してたんですが、なんかウェアラインっていう方が正しいらしいので、
はい、
ウェアラインと紹介したいんですが、
はい、
この彼がですね、うん、去年のシーズンオフにですね、うん、レースオブチャンピオンズっていう、レースオブチャンピオンかっていう、うん、まあ、そういう催しがありまして、
うん、
それもやっぱりレースなんですけど、うんうん、いろんな、カテゴリーのドライバーが集まってレースをするっていう面白い、催しなんですけど、
うん、
こちらでクラッシュをしてしまいまして、はい、結構な怪我をしちゃったんですよね。
あらららららら、
はい、で、その怪我の影響がちょっと残っていて、
うん、
今年のその開幕のオーストラリアグランプリまでにそのフィジカル的なトレーニングが間に合わなかったということで、実は第一戦欠場しちゃってます。
あらら、いきなり。
はい。はい。で、誰が乗るかってなったんですけども、うんうん、結局、まあ、フェラーリのエンジンをね、積んでるっていう縁があったんでしょう。
はい。
フェラーリのね、リザーブドライバーの、ジョビナッツィというドライバーが、うん、はい、ウェアラインに代わってハンドルを握ってます。
なるほど。
はい。まあ、下の方ですけどね。
うんうん、
はい。で、まあ、レースがスタートします。うん、で、レースはね、意外とおとなしいスタートで、まあ、若干ね、クラッシュもあるんですが、
はい、
前の方はね、それほど動きがなくてですね、
うんうん、
スタートでの順位はそのまんまで、まあ、ハミルトン、ベッテル、ボッタスという順番で続いていきます。
はい、
なんですけども、うん、去年ですと、ここでね、もうハミルトンが大逃げをかましちゃって、
うんうんうん、
全然面白くないレース展開になるんですけど。
よくあるパターンでしたよね。
はい。なんですけど、今年はね、やっぱりその辺の様子がちょっと違っていて、
う
ん、ハミルトンとベッテルの差がそんなに開かないんですね。
へぇ、
はい。でですね、17周目、この時点でハミルトン、1位ハミルトンと2位のベッテルの、うん、タイム差っていうのが1秒以内。
あら、競ってるじゃないですか。
はい、そうなんですよ。でですね、次の18周目に、うん、ハミルトンがタイヤを交換します。
お
はい。で、ベッテルはそのまま。
うん、
で、ハミルトンがタイヤ交換して出てくるんですけども、うん、この時にですね、フェルスタッペンの後ろになっちゃうんですね。
あー、出ました。若造。
はい。はい、若造が。はい。で、若造なかなか抜かせてくれないので、ちょっとこのフェルスタッペンのペースに付き合っちゃうっていうところがあって、ペースが上がらないんですね。
はいはいはい
はい。はい。で、ちょっと、引っ張っていたベッテルが23周目の終わりにピットインをして、うん、タイヤを交換すると。
はい。
で、この時に、フェルスタッペに引っかかっていたせいもあって、
うん、
ベッテルがピットアウトしてきた時は、うん、ベッテルの位置はフェルスタッペより前だった。はい。
はいはいはい、はい。
いうことでですね、うん、ここでベッテルがトップを奪います。
はいはいはい。
はい。でですね、やっぱりメルセデス勢はですね、うん、このレースなかなかタイヤに苦しむんですね。タイヤがなかなかうまく扱えなくてですね、うん、ペースもあんまり上がらないということで、うん、
はい。
なかなか、難しいんですよね。難しい、レース展開になっちゃいます。
はい、
で、結果として、ベッテルがそのまま順位を守って、優勝と。形になってですね、はい、第一戦、実はフェラーリが取ると。
なんとなんと一戦目から、フェラーリがやってくれました。
はい、やっぱりどうしたんだっていう感じですよね。
びっくりですよね。はい、
まあ、そんなんでですね、1位ベッテル、うん、2位ハミルトン、はい、3位ボッタス。で、4位にライコネンが来まして、フェルスタッペンは5位。一個ですね、マッサ、ペレス、サインズ、クビアと、オコンと、いった形になります。
はい、
で、レース中のですね、ファステストラップ、一番、一周を早く走ったのはライコネンで、26秒538というタイムを残してます。
はい、
でですね、実は、各チーム、ピットストップをするんですけれども、うんうん、そのピットストップもですね、時間を計られていて。
そうなんだ。へー。
はい。でですね、このオーストラリアグランプリの中で一番早いピットストップ、ファステストピットストップっていうのをやったのが、うんうん、マッサの、2秒34という。
はぁ、早いですね。
2秒ちょっとでタイヤを変えて出ていくっていうね。
すごいですよね。
はい、うん。そういうタイムを記録しています。
はい。
でですね、このオーストラリアグランプリの、うん、 実際、グランプリの前にですね、大体、F1 グランプリって日曜日が決勝で、土曜日が予選、
はい、
で金曜日がフリー走行ということで、うんうんうん、まあ、練習走行があるんですけど、
はい、
それよりも前の木曜日の段階で、
うん、
まあ、何人か選ばれたドライバーとかが、
うん、
合同の記者会見をやるんですよね。はい、でそれはもう恒例になってるんですけど、
はいはい、
オーストラリアの、木曜の記者会見で、
うん、
その時に、呼ばれたのが、うん、リカルド、ベッテル、ハミルトン、アロンソあたりなんですけど、
はい、はいはいはい
はい、でですね、まあ、あの F1 のオーナーが変わって初年度ということで、
うん、確かにね、
まあ、去年ね、まあ、いろいろあって、はい、リバティメディアに変わったっていうのがあってですね、うんうんうん、で、その記者会見の席でその新オーナーが新しく変わったけれども、
うん、
なんかそのオーナーに希望ないのみたいな、
はいはいはいはい、
質問が出たわけですよ。
なるほど。
でそこで、まあ、いろんな人がいろんなこと言ってるんですけど、
うんうん、
例えばリカルドだったらラスベガスでレースしたいねとか
、
うん、でベッテルはドイツでレースしたいねって、ドイツのグランプリなくなっちゃった
んで、なくなっちゃったからね、
うん、はい、でやっぱりドイツでレースしたいねとか、
そうですよね、
ハミルトンはやっぱりちょっと遊び人なんですよね、
うんうん、
あのマイアミでレースしたいねなんて言うんですよねなんか好きそうじゃないですか、そういうの。
なんかレジャーじゃないですか、もうなんか、
うん、でそんな中、みんなそんなね、どこでレースしたいみたいな話をしてる中で、
うん、
アロンソが一人、
うん、
あの統一エンジンが欲しいって言うんですよね
みんなどこどこでレースって言ってる中でアロンソは
みんなと同じエンジンが欲しいと
言っちゃったね。
でそこで横にいたハミルトンがそっと、それホンダ以外のエンジン欲しいってことでしょみたいなことを横から言っちゃうっていうね。
言わなきゃいいのに、もうみんな察してるん
だ、ね、もうね、そういうことを記者会見の席で言ってしまうっていうね、
はいはいはいはい、
ホンダの立場丸つぶれっていうね。
なんか初戦から随分ちょっとかわいそうなことになってたんですね、
はい、まあね、実際この、レースでもねホンダはパッとしなかったので、
うんうん、確かにね、
まあその前のねテストの時点でもホンダがいまいちだっていうのは、今年もいまいちだっていうのが分かっていたので、う
ん
う
ん
う
ん、はいはいはいはい、
まあね、そんな話が出てきてしまいました。でこの頃からですね、実は、うん、早くもですね、
うん、
次の年2018年の、
うん、
まあ、そのパワーユニットについて、
うん、
ホンダのパワーユニットを、うん、あのザウバーが、
うん、
狙ってるんじゃないかっていう噂が立ち始めます、うん、
この時点でね、
はい、
早くも、
はい、でまあ実はこう複数のチームに供給するっていうことは、それだけその走る機会が増えるっていうことで、
もちろんね、
パワーユニットを供給する側としては実はありがたいことなんですよね。
まあそうでしょうね、やっぱりね、ま
あ、そのもちろん体力があればってことですけど、はい、でそんな噂が立ち始めます、
はい、
であと3年目のホンダっていうのがやっぱりパッとしないので、さすがに今年はアロンソの堪忍袋ののが切れるんじゃないかとか
、
はい、マクラレンがホンダを切るんじゃないかとか、
まあ、
そういう
結局ね、初戦で大体蓋開けてみれば分かるわけですもんね、そのあたりの
ことっていうの
ね。
はい、
で
やっぱりね、今年はフェラーリがいいぞとか、
うんうんうん
うん、ね、メルセデスはやっぱりすげえぞとか、そういう話になるんですけど、うん、
なりますよね、やっぱりそこでホンダ今年もちょっとパッとしないぞってことになったんでしょうね、
はいはい、でまあそんなこんなであっちこっちでそのホンダ叩きというかね、ホンダ何やってんのみたいな話が出るんですけど、
はいはいはいはい、
そこでですね、またイラン、その口を挟んできたのが、
うんうんうん、
あの、レッドブルのヘルムート・マルコというジジイなんですけど、
はいはいはい、前も出てきましたよ。
はい、この人がね、本当に一言多いんですよね。
うんうんうん、
で、この人がこの時言ったのは、
うん、
あの、まあ古い話ですけど、2015年に、まあ、レッドブルがね、あの、ルノーと契約になって、結局積むエンジンがないぞ、みたいな、ありましたけど、
うん、
まあ、その2015年に ルノーと契約になった時に、うん、まあ、レッドブルっていうのはホンダさんどうかなっていうのもあったんですよね。
はいはいはい、はい、
うん。で、その時に、レッドブルがホンダさんどうかなって言った時に、それを拒否したのは、その時、うん、マクラーレンにいたロン・デニスだったんですよ。
うんうん
うん、で、ロン・デニスとしては他のチームに、ホンダのパワーユニットはやりたくないという、ことで拒否をしてたんですよ、
ね。なるほどね。
で、その時、それを持ち出してきて、ヘルムート・マルコが、その、ルノと契約になった時に、その、ホンダへ、その、スイッチするっていうことを拒否してくれたロン・デニスに本当に感謝してる。はい。そうでなかったら今頃僕たちホンダだったかもね、みたいな。
ちょっと、ちょっと。
本当ね、このヘルムート・マルコっていうジジイはですね、
余計なこと言ってるね、
本当ね、早く死なないかなと思ってるんですけど、
いやいやいや、ちょっとさ、はい、いや、ね、心の中で思ってる人はいっぱいいるかもしれないけど、はい、わざわざね、こんな、ね、こっちに出して言うことかねっていうのを思っちゃいますけど、ね、
そうなんですよ、うん、はい。まあね、そんな憎まれ口も聞いてね、ホンダがどこで巻き返してくるかっていうのね、
本当にそうですよ
ね、はい、楽しみにしてるわけなんですが、
ね、黙ってるわけじゃないですからね、
はい、まあ、そんなこんなでね、はい、第2戦目、
はい
はい、第2戦の中国グランプリ、これは4月9日に決勝が行われています、はいはい、で、こちらはですね、ポール・ハミルトンが取ってます、
はい
はい、で、2位がベッテルで3位ボッタスと、はい、
おなじみの
。おなじみの。
はい、
まあ、1戦目と全く一緒のメンツですよね、3人はね。
はい。
はい、で、前のレースでね、まあ、ウェアラインが、まあ、トレーニング不足ということで、うんうんうん、乗ってませんでしたけども、
はい、
この2戦目もですね、やっぱりダメですということで、
うん、まあ、やってない。はい、
このレースもウェアラインに代わって、ジョビナッツィが、うんうん、まあ、ザウバーのハンドルを握ると。
はい。
いうことになってます、
うん、
で実はですね、今年の中国グランプリはすごく天気が悪くてですね、
そうですか、うん、
はい、でフリー走行の時から全然走れないっていう状況が続いてました。
あら、まあ、
はい、まあ、霧がひどくてですね、はい、走れないという、
危ないですもんね、うん、
はい、でまあ、雨も降っちゃってですね、
はいはいはいはい、
当日、まあ、決勝当日もですね、もう、決勝が始まった時には雨止んでたんですけど、うん、前の日までずっと雨が降ってたっていうことで、
はいはいはいはい、
まあ、路面はべちゃべちゃと、
べちゃべちゃ、うん、
はい、ということで、一人ね、サインズだけは、うん、ちょっと、まあ、ギャンブルを打ちまして、うん、ドライタイヤスタートするんですけど、うん、他のドライバーは、前車のインターミディエイトっていう、
うんうんうんうん、
ウェットの雨用のタイヤとしては溝の浅い方ですね、
はいはいはいはい、
はい、こちらのタイヤを履いてのスタートということになります。
なるほど、
はい、でこの時にですね、まあ、スタートの時に実はですね、このベッテルがですね、
うん、
スターティンググリッドってい う, こう枠があって、普通はその中に車を止めるんですけども、はい、
うんうん
うん、車体半分ぐらいかな、うん、こう横にはみ出したような状態であ
ら、ま、
止まってそこからスタートします、うん、どうもね、濡れてる場所があったらしいんですよね、うん、
あ、それを気にしたかもしれない、
はい、でそれに対して他のチームからあれいいのかっていうことで文句もつくんですけど、
はいはいはい、
前にはみ出してるわけじゃないので、
ああなるほどね、
うん、で実はその F1 のルールの中でもその箱の中にきっちり止めなさいというふうには書かれてなかったらしいんですよ。
そうなんですか、
はい、それでまあ審議にはなるんですけど、まあ、おとがめなしでそのままレースは継続と、
あ、なるほどね、
はい、いう形になります、
はい、
でこちらも、まあ、雨の、スタートにはなったんですけども、うん、まあ、スタートそのものはそんなに、前の方はね、
うん、
絡んだりということはなかったんですが、
はいはい、
まあ、スタート後にですね、うん、来ました、ランス・ストロール・ボッチャン、
あ、出ましたね、
はい、お坊ちゃんですね、はい、でこのお坊ちゃんがですね、うん、スピンしちゃうんですね、
あら、ま、
単独で、
はい
はい、まあ、雨で滑りやすくなってますから、
どうしても、ね、
でスピンしてコースアウトしちゃうんですよね、
うん、
はい、でその、コースアウトしちゃったストロール・ボッチャンの車を、片付けなきゃいけないということで、
うんうん
うん、VSC、バーチャルセーフティーカーというのが発令されます。
はいはいはいはい、
はい、で、このタイミングで、各社ですね、
うん、
だんだん路面が乾いてくるというのを読んでですね、
うん、この辺がね、
そのスタート時の、はい、スタート時に履いていたインターミディエイトというタイヤを捨ててですね、
うんうんうん、
スーパーソフトにチェンジをします。
ここは駆け引きなんですよね、
はい、で、このインターから SS スーパーソフトへのチェンジっていうのはどちらかというと、うん、スターティンググリッド後ろの方の人たちが、
うん、
まあ、博打を打って、
うん、
はい、タイヤを変えたんですが、
はい、
この時にですね、
うん、
一番前の方にいたはずのベッテルも博打を打ってですね、
うん、
はい、スーパーソフトにチェンジをします。
このタイミングで、
はい、で、メルセデス勢はそのままインターミディエイトで走り続けてます、
うんうん、
はい、で、VSC が解除になって、
うん、
レースが再開されるんですが、
うん、
4周目ですからもう VSC が明けてすぐなんですけど、
はい、
すぐにですね、ウェアラインに代わって乗っているジョビナッツィがですね、
うん、
実はホームストレートでクラッシュをしちゃうんですね。
あ、
これもやっぱり滑って回っちゃって壁に当たってみたいな感じなんですけど、
やっぱりちょっと路面の状況がね、
そうですね、うん、はい、で、ホームストレートでドカンとやっちゃったもんですから、
はいはいはいはい、
ホームストレートが使えない、
うん、
ということで、うん、ここでですね、あのセーフティーカーが入っちゃうんですね。
ああ、もう致し方ないとこですかね。
はい、はい、うん、でしかもセーフティーカーが入った状態で、しかもホームストレートに車が止まっちゃってるので、
うんうんうんうん、
ホームストレートを通るときは、あのホームストレートを通るんじゃなくてピットを通るという、ピットを通って、抜けていこうねっていうような、セーフティーカーが入るんですね。
はいはいはいはい、
でそうすると、うん、タイヤ交換のチャンスなわけです。
まあみんながみんなピットに寄らなきゃいけないわけだから、もうだったらもうついでにっていうことになるわけですよね。
そうなんです、
うん、
でこのタイミングで、まだそのスーパーソフトに変えてなかった人たちが、
うん、
タイヤをインターミディエイトからスーパーソフトに変えることができる。
なるほど、しめしめと。
しめしめと。で、ここで爆中打ったベッテルは、
うん、
ちょっと後ろに下がっちゃうという形になりますね。
そうですね、まさかそんな感じで全車ピットに入る、ね、指示が出るなんて思ってないわけですからね。
はいはい、で、まあ、車の片付けが終わって7周目にリスタートになるんですけども、
はい、
この時に順位はハミルトン、うん、リカルド、うん、フェルスタッペン、ライコネンと続いていて、
はい、
ベッテルは5番手まで下がっちゃいます。
ああ、もったいないけどね。
はい。でですね、まあ、11周目ぐらいに、まあ、フェルスタッペンがリカルドを抜いたりとか、
はい、
しまして、リカルドもどうもですね、トラブルっぽくてですね、
うん、
こう、ペースが上がんないんですね。
うんうん、
はい。で、さらに後ろにいたライコネンもいまいちこうトラブルがあったみたいでペースが上がらないんですね。
はいはいはい。
で、ベッテルは追い上げたいんだけど、その2台に付き合わされちゃって、なかなか前を追えないという状況になります。
あー、なるほど。挟まれちゃったような感じなのかしらね。はいはい、
それでですね、20周目の段階で、やっとベッテルがライコネンを抜くんですけど、
うん、
この時にもう1位のハミルトンとは10秒ぐらい差がついちゃった。
あらまあ。
はい。で、22周目に、ここでかなりですね、熱いバトルがありまして、
はい、
タイヤとタイヤが擦り合うぐらいの、熱いバトルがあってですね、うん、なんとかリカルドをベッテルが抜きます。
はい。
はい。でですね、どんどんどんどんベッテルはペースを上げていくん、上げていきまして、
うん、
28周目にはフェルスタッペも抜くんですね。
お
ー。はい。で、2位まで上がります。
来た来た。
はい。はい。で、ここでですね、35周目に、またもう一回ね、タイヤ交換なんですが、うんうん、35周目にベッテル、36周目にハミルトンがタイヤ交換をしまして、
はいはいはい、
この時にの順位がハミルトン、ライコネン、ベッテルという順番になります。
はい。
はい。でですね、この後またライコネンのペースが落ちてくるんですが、
うん、
ライコネンタイヤを変えてないんですよね。
あ、確かにね。
はい。
ここ粘ってるんですもんね、この時点
で。粘ってるんです、うん。で、ペース落ちてくるんですけど、
うん、
ライコネンをタイヤ交換に呼ばないんですよね。
あれま。
はい。で、36周目ぐらいからペースが落ち始めてるのに、実際ライコネンがタイヤを交換に入ったのは40周目。
あ、
だから4周ぐらい、その遅いペースでわざわざ引っ張るんですよね。
はいはいはいはい。
で、そのライコネンがタイヤ交換終わって出てきた時は、ライコネンは6位まで下がっちゃうと。いや、その作戦何って感じなんですけど。
そうですね。ちょっとタイミング的に。
はい。
はい、
まあそんなのがありまして、まあ、ハミルトンとしては悠々ですね、はい、後ろからの追い上げもなく、
まあ結局ね、はい、なんだかよくわかんないけど、はい、もたもたしてるぞって感じ、
うん、なんか後ろがね勝手に潰れてくれたみたいな感じで、
そうそうそう、
そのままペースをコントロールして、まあ、今季初優勝と、はい、
おー、
はい、で、結局ですね、あのベッテルは頑張って2位まで来るんですけど、
さすが、
はい、で、1位ハミルトン、うん、2位ベッテル、うん、3位にフェルスタッペンが来て、
うん、
4位リカルド、
うん、
で、ライコネンはなんとか頑張って5位。
うん、
その下にボッタス、サインツ、マグヌスセン、ペレス、オコンと。
はいはいはい。
はい、いう順番でゴールするということになります。
うん、
で、レース、決勝中のファーストテストラップはハミルトンの1分35秒378。で、この、レースでのファーストテストピットストップはまたマッサですね。
うん、
2秒52というタイムが出ています。はい。でですね、このレースなんですが、まあ、さっきも言いましたが、
はい、
金曜日のフリー走行、FP1 と FP2 という2回フリー走行があるんですが、
うん、
この時に霧がかかっていて、
うん、言ってましたね。
で、あの、うん、はい、サーキット自体は全然 OK なんですが、
はい、
あの、F1 って、その何かあった時に、例えばドライバーが怪我をした、クラッシュして怪我をしたっていう時に、
はい、
すぐ緊急搬送するように、あの、メディカルヘリを、こう、待機させてるんですよ。
うん、 まあやっぱり危険と隣り合わせですからね、
はいはい、でそのメディカルヘリがちゃんと飛べるっていうことがそのレースをやる条件なんですね。
ああ、もう条件に加わってるわけですね、そこの部分、ね、
はい、で、サーキットは良かったんだけど、うん、その運ぶ先の病院がえらい霧で、
うん、はあ、
でその結局ヘリコプターが降りられないっていうことで、
うん、
FP1、FP2 がほとんど車が走れないっていう状況が続いたんですね。
はいはいはい。
でそうなるとあのテレビとしては車が走ってないわけですよ。
うん、そうですね。
車が走ってないんですけど、例えば FP1 なんていうのは1時間半もあるんで、
うん、
特に何も映すものがないんですよ。まあせいぜいサーキットのただからがらんとしてるサーキットを映すか、
うん、
なんかピットにいるドライバーを映すか。
なんとも言えない不思議な間ですよね、
そうなんです。でそんな時にですね、
うん、
あの FOM、まあ、映像を作ってるところがですね、
はい、
面白いものを客席に見つけるんですね。でこれあの写真載せてますけど、
見てますよ、
はい、でですねこれあの下に、うん、あのスーパーが出てるの分かります？
出てますね、出てますね、
はい、なんて書いてます？
ダースベイダー。はい、しかもシスロードってわざわざご丁寧に解説まで、
はいはい、そうなんです。
これこのオフィシャルテープでしょ、はい、こうやって
オフィシャルの映像です。
うわー、すごいな。
たまたま客席にそのダースベイダーのマスクをかぶったお客さんがいて、
うん、
その人を抜いてるんですよね。
これちょっとシャレ系っていうかね、
はい、
まあダースベイダーも感染しに来てますよってことをある意味真面目に伝えてるっていう雰囲気ですよね、
うん、そうですそうです、
要はね、
はい、うん、でもこういう映像もおそらくリバティメディアに変わったからこそやったんじゃないかなっていう、
ああそうですよね、
ところありますね。
なかなかね、確かに前の体制ですとこういう遊び心どこまで発揮できたかなっていうのは疑問はありますよね、う
ん
う
ん、はい、でちなみにですねこの、ベイダー卿なんですけど、
はい、
この方あの中国在住の日本人の方です。
あ、そうなんですか。中の人、はい、日本人。
中の人日本人です。で、僕ツイッターフォローしました。
あららら。
ですんでね、どんな人かって知りたい方はですね、僕のツイッターから辿っていただけると、うん、この方に辿り着くんで。
なるほど。
はい。非常に名前もわかりやすくなってますんで。
おー、
はい。で、実はなんかミクシーの、F1 オタク部屋っていうところの管理人をなんかされてるらしいです。
じゃあ、かなりディープなファンなんですね、やっぱり、ね。
はい。かなりディープなファンの方ですね。う
ん、しかし、こんなベイダーマスクつけて感染して見づらくないんですかね。
どうなんでしょうね。まあ、なんでベイダーで来たのっていうのもありますけど。
まあ、実際でもこの状況、車が走ってないから大して見えてなくてもいいのか。
まあ、まあ、そうかもしれませんね。
うんうんうん、はい、面白いな。
はいはい、でですね、まあ、さっきも言いましたが、
はい、
中国グランプリのスタートでね、うん、ベッテルがグリッドから、まあ、横にですけど、はみ出して、うんうん、まあ、オフセットしてたっていうことで、
はい、
まあ、文句言いたいチームがあるんですね。レッドブルがですね、ルールちゃんとしようよと。はい、
なるほど。
で、これは、うん、結局前には出てなかったけど、横に出ちゃダメじゃんっていう話をですね、うん、レッドブルが、まあ、言い出すんですね。
例のね。
で、この辺は、まあ、ルールをね、じゃあもうちょっとちゃんとしましょうかっていう動きになっていきます。
もう、だからこの始まってからさ、いろいろこう、文句を言うっていうの、うん、去年もありましたけど、
はい。
なんか、事前にできないのかなっていう気がするんですよね。
そうですよね。
毎度毎度。はい、そうそうそうそう。
はい。はい、
うん、
あとですね、まあ、この時点になってですね、はい、マレーシアグランプリっていうのを今年やるんですが、
うん、
そのマレーシアグランプリ自体が、今年限りで終了した、してしまうということが決定になります。
はいはいはい。
はい、この辺はね、ちょっとやっぱり開催料とかが高いの で、
そうです、ね、
なかなかそのうまく、資金的に厳しいということでね、
うんうんうん、
はい、まあ、マレーシアは今年限りということになっちゃいます。まあ、この辺はバーニーの弊害なんですけどね。は
い、そうですね。はい、まあ、はい、でも、今のところそういう増えるって話はないんですか、ちなみに。こうい
や、ありますよ。
あ、あるんだ。
はい。あるんですけど、うん、ただ、うん、去年までのバーニー体制だと、その、うん、新しく入ってくる、ところに対しては結構高い開催料を吹っかけるんですよね。
はいはいはいはいはい。
だから、始まるけど長続きしないとか。
なるほどね。
はい。そういうことでね、なかなか大変みたいです。
うんうん。
であとですね、まあ今年、まあ、ホンダがパッとしないということで、
うん、
はい、でアロンソがね、実は、マクラーレンとの契約が今の契約は今年限りということで、
そうそうそう、
今年で契約が切れるということで、
うん、
いろいろ、まあ、外野がね騒ぎ始めるわけですよ。
どうすんだと、はい、来年以降のキャリアは気になるよね。
はいはい、でやっぱり、まあ、アロンソぐらいのドライバーだから、
うん、
メルセデスに行くんじゃないかと。
うわ、すごい話だな、
うん、そういう噂が立ち始めるんですね、はいはいはい、で特にボッタスは一応1年契約ということなので。
そうですね、
はい、ですから来年は、うん、アロンソがメルセデスに入るんじゃないかみたいなね、うんうん、噂が立つんですが。
うわ、
はい、ところがですね、当の、メルセデスのドライバーのハミルトン、
うんうん、
まあ、この人も、昔ね、マクラーレン時代にアロンソとチームメイトだったことがあるんですけど、
はいはい、
そんなハミルトンが、うん、来年のアロンソのメルセデス入りはないわっていう発言をですね、しちゃいます。
ああ、はい、なるほど。
まあね、どういうその気持ちがあってこういう発言をしたのか僕わかりませんけれども。
個人的に仲悪いのかしらね。
はい、うん、まあ、ちょっとね、ハミルトンとアロンソ、まあ、マクラーレンのね、その二人の対戦の時にちょっとまあ、いろいろこじれたっていうのはあるんですけど。
まあ、そうですね。
結局でアロンソが出されちゃったっていうのはあるんですけどね。
はいはいはいはい、
はい。まあまあ、そんなね、うん、ちょっとハミルトンとしてはアロンソには来てほしくないみたいな。
うん、
はい。そんな、ちょっと匂わせるような発言がありました。
はい。
はい。あとですね、去年いろいろテストをしたドライバーの頭部の保護デバイスですね。
お
ー。はい。ハロ。まあ、実はこれヘイローというらしいんですが、うん、そのハロとね、それからエアロスクリーンっていうのを、去年テストしてました。まあ、その映像についてはね、各家にも見ていただきましたけど、
はいはいはいはい、
あんまりかっこいいもんじゃなかったですよね。
ちょっとね、はい、だからまあ、気持ちいいっていうかやりたいことはわかるんですけれども、
うん、
ちょっと見てる方にしてみれば、ちょっと正直邪魔なところもあるしね、
はい、
はい、とは思いましたけれどもね、
うん、はい。ということで、まあ、あんまり評判がよろしくないということで、
うん、
FIA もですね、そのハロとエアロースクリーンに続くですね、うん、シールドっていうものを考えて、出してきます。
おー、シールド。
でそのイラストがね、うん、ちょっと今閣下にも見ていただいてますが、こんな感じです、は
いはい、これね、いやー、うん、どうなんですかね、なんか、
はい、
ここまで来ると果たして F1 なのかっていう、
うん、まあね、そういうこともあるんですけど、
うん、
まあ、ただ格好に関してはね、うん、ハロとか、エアロスクリーンに比べればまあまあ見れるんじゃないかなという。
そうですね、うん、あれらに比べれば、はい、うん、だいぶスマートにはなってると思いますよ、うん、デザイン的にも、
はいはい。まあね、そんな案が浮上してきて、この後ですね、実際に、実物を作って、まあ、テストをやっていきましょうという話になります。
はいはいはい
はい。で、このタイミングでね、まあ、皆さんもご存知ですけども、うん、フェルナンド・アロンソがね、今年のモナコグランプリを、欠場して、うん、インディ500にスポットで出るよという発表がありました。
はいはい、これは随分ニュースになりましたからね、
はい、うん、もう驚きましたね、これはね、
驚きましたよ、
はいはい、まさかね、モナコを欠場っていうのがね、
いや、だってあるなんて、やっぱりね、モナコにしたってやっぱり F1 のこの一連のね、うん、レースの中でも花形じゃないですか。
はい、
うん、だからわざわざ ね、うん、そんな F1 のシーズンを代表するグランプリを欠場してまでかっていうね、
うん、
まあ、そういう驚きもありましたしね、うん、
そうですよね、うん、はい、まあね、そんな、ニュースが流れたのがこの頃の話です。
はい、
はい、でね、3戦目に行きましょう、
はい、
バーレングランプリ、はい、こちらは決勝が4月の17日に行われています。
はい、
はいはい、でこちらはね、ついに、ボッタスがやります、ポールポジションを初めてボッタスが取ります。
おお、
はい、で2位にハミルトン、3位ベッテルと、
ん
ー、まあ、3者のね、メンツは変わらないんですけど順番がちょっと変わりました。
はい、
はい、で、まあ、スタートするんですけど、決勝スタートなんですけれども、
うん、
ベッテルがですね、うまいスタートを決めて、うん、ハミルトンをかわして2位に上がります。
へー、
はい、でボッタスに、食らいついて、まあ、追っかけていくと、
うん、
いう形ですね、
うんうん、
はい、でですね、まあ、レースはそのままおとなしく進むんですが、
うん、
11周目になって、ベッテルがタイヤを交換します。でこの時にスーパーソフトを履きます。
スーパーソフト、はい、
はい、で、メルセデス勢はこれには反応せずにいるんですけど、13周目にですね、お坊ちゃんランスですね、うん、
はいはいはい、
ランススプロールが止まっちゃいます。
あらま、トラブル。
はい、はい、トラブルですね。
うん、
はい、で、これによって、車を片付けなきゃいけないということで、はいはい、セーフティーカーが出ます。
出た、セーフティーカー、
はい。はい。で、セーフティーカーということはタイヤ交換のチャンスなんですよね。
そうですよね。これはちょっと一つ前のね、はい、レースでもちょっとしたターニングポイントになったところですよね。
うん、はい、で、 すでにベッテルがタイヤを交換してしまっているので、ベッテルにとってみるとちょっと不運なことなんですが、ちょっと
アンラッキーですよね、
はい、うん、で、メルセデス勢はここで、チャンスとばかりにですね、
うんうん、
ボッタスとハミルトンと、うん、両方ですね一気にタイヤ交換すると、
ほう、
はい、いう作戦に出ます。でこの時ボッタス前なんですけど、
はい、
で、感覚的には十分、感覚があった上で、
うん、
やろうとしたはずなんですけど、
はい、
実はですね、
うん、
ちょっと、もたついちゃうんですね、ボッタスが。
あら、まあ、もったいない。
はい。で、しかも、後ろからハミルトンが来てるんですけど、
はい、
ハミルトンもピットインしてくるんですけど、
うんうん、
ハミルトンとしては、やっぱり、こう、間を空けなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
うん。うん、ボッタスとの間隔を取らなきゃいけないんで、
うんうんうん、
ピットに入るときに、少しこう、強めに減速をするんですね。
あー、なるほどね。やっぱり、は
い。ちょっとゆっくりめに入ってくるんですよ。
万が一のことはあったらいけませんから、
ね。はい、はい。ところが、その時に、
うん、
ハミルトンのもう一台、後ろにも、セーフティーカーですから、タイヤ交換をしようとして入ってきてる選手がいるわけですよ。
まさか。
はい。で、そうなると、うん、その後ろの、ハミルトンの後ろの選手にしてみると、
うん、
おい、ハミルトン遅すぎるぞと。これ妨害じゃねえのと。
はいはいはいはい。
いう話になっちゃうんですよ。はい。で、ボッタスがタイヤ交換にもたついたこともあり、
はい、
まあ、そこそこやっぱりハミルトンはピットインに時間かかっちゃうんですよね。
まあしょうがないですよね、はい、でもこれはね、はい、事情考えると、
はい、
うん、
はい、なんですけど、さらにその不必要な減速をして後ろを妨害したっていう風に取られちゃって、実はですねハミルトンに5秒のタイムペナルティが下ります。はい、ですからハミルトンはどっかでその5秒をこう消化しなきゃいけない、消化しないと最終的なタイムから5秒引かれちゃうんで、
これは大変ですね、5
秒足されちゃうんで、
はい、お尻に火がつくじゃないですか。
そうなんです、はい、で結局、このレースもですねやっぱりこうメルセデスはですねタイヤに苦しむんですね、
はい、
はい、で、なんとかね頑張って、まあ、ボッタスハミルトンはボッタスは抜くんですけど、
うん、
やっぱりねタイヤに苦しんでベッテルについていけないんですね、はい、
うんうんうん、
で最終的にはベッテルが、まあ、このレースもコントロールしてそのままゴールと。
ああ、まさかまさかの、
はい、はい、まさかまさかのですね、もう3戦目にしてベッテル2勝目と、
フェラーリどうしたってことですよね。
どうしたっていう感じですよね、うんうん、で1位ベッテル、2位ハミルトン、3位ボッタス、
はい、
で4位にライコネンが来まして、それ以下5位リカルド、マッサ、ペレス、グロージャン、ヒルケンベルグ、オコンと、
はいはいはい、
順番で、ゴールします。
今年のベッテルは一味違いますね、はい、
そうですね、まあ、ベッテルというかね、うん、フェラーリが違いますね。
あ、フェラーリがね、
はい、うん、まあね、第2戦でちょっとおかしな、ピット作戦はありましたけど、
はいはいはいはい、
車自体の速さはね結構なものを持ってますね、
うん、まあ、はい、今回もね、でも運も味方してね、
うん、うんうんうん、そうですね、
ね、はい、いやちょっといつものフェラーリじゃないなって失礼ながら、
はい、そうですね。であとやっぱり、メルセデスが若干苦しんでいる、特にタイヤでね、
はい、
苦しんでいる部分があると、
うんうんうん、
いうのが言えるかと思います。それでもね、このバーレングランプリのパステストラップも、ハミルトンが取ってまして1分32秒798。
ああ、その辺はさすがですね。
はい、でですねファステストピットストップなんですけどまたマッサです、うん、2秒34というタイムを叩き出してます。はい、ウィリアムズチームは非常にピットストップが早いんですね、
うんうんうん、
はい、なんですけど上の方に来れないっていうのはどういうことだって感じなんですけど ね、
本当ですね、もっと上位にいてもおかしくないのにって思っちゃいますよね、
はい、うんうん、まあ、車がねいまいちなんでしょうやっぱり
、
はい、
やっぱりね、
はい、で、このバーレングランプリの前後の話なんですが、
はい、
レッドブルーですね、また余計なこと言います。
ほう、
はい、今度はねチーム代表のクリスチャン・ホーナーなんですが、
うん、
アロンソのインディ500参戦を認めた、まあ、マクラーレンの偉い人ザク・ブラウンはどうかしてるっていうことを言うんですね。そんなの別にそのチームの勝手じゃねえかと思うんですけど、
それあんまり外野から口を挟むとこじゃないですよね、
は
い、
そうですね、はい、はい、まあ、そんな話もあります。あとですね、うん、レッドブルー、他のチームに文句つけます、
はい、
好調のフェラーリですね、
うんうんうん、
はい、で好調のフェラーリのマシン の、 フロアって言って一番下の部分、まあ、板があるんですけど、
うん、
はい、それが動いてる、
ほう、
ふにゃふにゃ動いてると、
ほうほうほうほう、
うん、でそれっていうのはその レギュレーションに違反するんじゃないのみたいなクレームを、レッドブルが言い出します。
はい、
でこれはあのシーズン始まる前の、フェラーリがね、あのサスペンションについてこうちょっとうまいことやりましたから、ね、ちょっとそれのお返しなのかなと。
あ、一周返しじゃないけどね、
はい、
うんうん、
はい、
ありましたね。ちょっとこう、はい、とぼけで質問して、
はい、
アクティブサスをね、
はい、
あ
のそうですそうです、はい、
ちょっといや取りやめにさせたっていう、
ね、うん、そうですね、公式にノーを出したっていうね、そんなことがあったお返しなのかなっていう感じもあります。
まあね、向こうにしたってやっぱり直前でバタバタして面白くなかったでしょうからね、あったと思いますけどね、そのあたりの遺恨は、
はい、うん、はい、あとですね、あのこの、バーレングランプリで実はですね、
はい、
フリー金曜日のフリー走行中に、うん、メルセデスのボッタスのマシンからですね、
うん、
これもあの前の、時に言いましたけど T ウィングという、
うんうんうん、
ボディにちょっとついてるかっこ悪い羽があるんですけど、
はい、
それがですねもげまして
もげる、
はい、取れちゃいまして、
あらまあ
走行中にですね、
はいはいはいはい、
でその悪いことにですね、そのまあもげてそのコースに落っこった T ウィングをですね、
うん、
フェルスタッペンが踏んじゃうんですね。
うわ
ー、はい、でそれでまあ踏んじゃったもんですから、うん、まあ車が、まあ、ダメージを受けたと。
そうですよね、うん、
はい、まあ、これフリー走行中だったんで、まあ、うん、もちろん修理は効いてね、うん、予選それから決勝はちゃんと走れてるんですけど、
いやーでもちょっと一歩間違えばちょっと危なかったですよね、うん、
はい、でですね、このクリスチャン・ホーナー、レッドブルのね、クリスチャン・ホーナーは、
うん、
T ウィングは危ねえと、
うんうんうん、
こんなものなくせと、
うん、
はい、で実はこの時あのレッドブルには T ウィングってついてないんですね、
はいはいはい、
はい、で自分のところが ついてないから言うのかもしれないんですけど、T ウィングなんていうそんなものなくせと、
うんうんうん、
はい、いうことをちょっとレッドブルは言うと、
うん、なるほどね、
はい、あのこのことをですねちょっと覚えておいていただきたいんですけど、
わかりました、
はい、T ウィングがいらんと、
うんうん、
そんなものなくせと、うんうん、あのレッドブルのクリスチャン・ホーナーは力説をすると、
はい
はい、ことがありました、
はい
はい、であとですね、まあ相変わらずですね、アロンソの周辺は、うん、噂が絶えません。はい。でね、あの、メルセデスかななんて言ってたら、うん、まあ、ハミルトンにね、メルセデスはねえわなんて言われちゃいましたけど、
ね、
それがあったせいか、うん、じゃあ来年はルノーじゃねえみたいな話が出てきます。
もう、なんだかいろんなところの噂が出てきますね。
はい。なんですけど、それに対してルノーは、
うん、
いや別にそんな今から無理な約束してそんなアロンソを狙いに行くっていうことはないよっていうことをルノーも言います。
あ、ルノーがもうそういうふうに、
はい、
コメントしたんですね。
まあね、あんまりこの変なところに波立てたくないっていうのはあるでしょ
う
ね。
まあ、そうです
ね。もし狙ってたとしてもね、こんな早い段階でね、しかもね。はい、まあまあ、そんなこともあってですね、あと、はい、フェルスタッペンがですね、
うん、
クソガキがですね、
うん、
予選中にですね、
うん、
マッサに妨害されたっていうふうに主張するんですね。
予選の時の話ですか？
予選の時に、うん、はい。で、まあそういうことを言い出しまして、
うん、
でそれについてね、まあインタビューを受けまして、まあマッサと話し合うのなんていうふ
う
に、
うんうん、
聞かれるんですけど、
はい。
そうするとですね、フェルスタッペンがまた変なこと言っちゃうんですね。
ほう。
彼はブラジル人だから話し合うことはそんなにないねって言っちゃうんですよ。
もう余計な一言。
はい。でですね、さすがにこれマッサ怒るんですね。
いやー、これはさすがに黙ってらんないでしょ。
そのマッサ本人に対して言うんだったらともかく、なんでそのブラジル人という区切りでね、
くく
りでね、その侮辱をするんだって話ですよね。
うん、なんか話を無駄に大きくしちゃったって感じしますよね。
はいはい、でマッサの方としては。ね、君ねって、あの、1年の最後の方にはブラジルグランプリっていうのもあるんだよ
と。そうそうそうそう。
だからね、発言には注意した方がいいよって、まあ、この辺はさすがにね、あの、マッサも大人の発言をしてですね。
うん、
はい。まあ、そういう注意をするわけです。で、さすがにこれに関してはフェルスタッペンも悪かったなと思ったらしくて、なんか謝ったみたい。
あ、そうなんですね。
はい。
まあね、やっぱりちょっと、発言としては行き過ぎですよね。
うん、はい。まあ、そんな中でですね、また他のところもいろいろドタバタしておりまして、
はいはいはい。
まあ、今シーズンね、なかなか、会長で、実はここまでね、ずっと2台入賞している、うん、フォースインディアなんですけど、
はいはいはい。
そのオーナーのですね、ビジェイ・マリアがですね、ロンドンで逮捕されるという。
これあったね。これヤフーニュースにも載ってたから覚えてるわ、は
い、
これ、
う
ん。
あの、詐欺ということで、まあね、逮捕されちゃうということでね。
あったあった。
はいはい、そうそうそう。まあそんなんでちょっとフォースインディアもドタバタしてると。
うん、
それからですね、マクラレンホンダなんですが、
う
全然名前がね、まあ、バレーンでも出てこなかったんですけど、
はい、
実はね、ひたすら壊れるんですね、バーレーンで。はい、で特にですね、そのパワーユニットの中の MGU-H という部分があるんですが、ターボ関係のところなんですけど、
はい、
で、そこがやったらめったら壊れるんですね。
なんで、はい、
でそれに対してはホンダもですね、なかなかその理由がわからんと、
うんうんうん、
いうことで、まあ、かなり困った状況になります。で、さすがにそれに対してですね、
うん、
マクラーレンの大株主、まあ、マンスル・オジェという大金持ちがいるんですけど、
うんうん、
この人もさすがにね、いや、こんなこといつまで続くのと、
うんうんうん、
いう文句をちょっと言ったりします。
ちょっともったないっていうかね、はい、やっぱり、はい、結構コスト的にはバカにならないわけでしょ、うん、やっぱり。うん、
で実はね、このバーレングランプリの後でそのままバーレンのサーキットで、
はい、
実は公式のテストのこう日程があるんですけど、
うんうんうんうん、
その中で、まあ、マクラーレンじゃないホンダは、うん、その実際その MGH っていうやたら壊れたものに対して、うん、そのこんな感じで直したらいいのかなみたいな、なんとなくその対策したっていうものを持ってくるんですね。
はいはいはいはい、
しっかり分かったわけじゃないらしいんですけど、なんとなくこうこんなもんかなみたいな、
これだったらいけると思います、
いけるんじゃないかなみたいなのを持ってくるんですよ。
いけるんじゃないかなっていうね。ああ、はい、なるほど。
で、このバーレングランプリの後のテストではそれはなぜかうまくいくんですよね。
じゃあうまくいったんでしょうかね、
はい、
じゃあ、
はい、よくわかんないんですけど、まあそんなんで、ね、あの、この先にもちょっと不安を残すというような状況になります。
そうですね、ちょっと影響がありそうですよね、
はい、
今後の、ね、
はい、
エースコビ、
はい。はい。で、あの、前のグランプリのところでね、うん、あの、シールドっていうのをちょっとチェックしますよ、あの、試験しますよ、なんていう話になってましたけど、
はい、
このタイミングで実は、あの、去年あれだけテストしたハロ、まあ、ヘイローが正しいらしいですけど、これはやめましたという、決定が下ります。
なるほどね。やっぱり、まあ、もろもろの事情を勘案したってところでしょうね。
はい、
いろいろと、
はい。
まあね、マスターもいろいろ喋ってましたけども、結局いろいろデメリットもあったんですもんね、うん、これはね。
そうですね。はい、まあまあ、その辺もですね、かなりその2点3点、まあこの後も続くんですが、はい、いろいろグダグダが続きます。
うんうんうん、
はい。それからですね、まあ文句ばっかり言うことで有名なレッドブルさん。
はいはいはい、はい。はい、
こちらがですね、またあの別な文句を言い始めるんですけど、
はいはいはい、
まあ、実際今ね、あのルローのパワーユニットでちょっと苦しんでいるので、
うんうんうん、
2021年以降、ですから、はい、まあ、2020年までは今のルールで行くんですが、
うん、
2021年以降、まあ、またね、そのルールが変わってパワーユニット、もしくはまたエンジンに戻るかもしれないんですが、
うん、
そこの規則がどうなるかによっては、俺たちも撤退するかも、みたいなことを言い出します。
うわぁ。
はい、またですね、
はいはい、
そうやって揺さぶりをかけ始めるんですね。
まあね、資金力自体はね、うん、多分申し分ないんでしょうから、
はい、
あとはやっぱりそういうことをちらつかせて少し発言力を高めていくっていうのはなんか見えますよね、うん、意図としては。
あとはやっぱりその勝てる、勝ちたいので、
うんうん、やっぱり、
ね、少しでも自分たちに有利なルールにしたいということですよね、
うんうんうん、
はい、
割とこう、
はい、まあ、その辺はね、やっぱりこうやらしい駆け引きがいろいろ、
そうですね、やっぱ政治的な話ですよね、この辺の話っていうのはね、う
ん、はい、であとですね、まあ、あのさっきちょっと話をしましたが、
はい、
マレーシアグランプリが、まあ、今年いっぱいで終わってしまうと、
うん、
いうことを受けてですね、
はい、
今更なんですけど、
うん、
元 F1 最高責任者のバーニー・エクレストンですね。
お、出ました、
久々の白髪のじいちゃんですね。
はいはいはいはい、
今はもうあの何の権力もない、まあ、名誉職みたいなところにいますけど、
うんうんうん、
そのバーニーがですね、突然変なことを言い出します。
うん、
はい、それはですね、何を言ったかっていうと、
うん、
私たちが提供したもの、つまりその F1 グランプリですよね。
うん、
F1 グランプリの興行に対して、
うん、
サーキット側にちょっといろいろ請求しすぎたなって。
いや、何を今更ですよね。
そうそうそう、言いだけもらっといて、今になってちょっと高かったね、あれ、なんてことを言い出すんですよね。
そう、これはさ、思ってても言わなきゃいいのにね。
うん、ほんとこのじいさんもね、なんかこう F1 のその世界のじいさんってなんかろくなのがいないんですよね。
筆頭格じゃないですか、ちょっと。
そうなんですよ。
いや、だって、はい、そう思ってるんだったら、自分がね、仕切ってる頃からやれよって思いたくなりますよね。
そうです、そうです。本当に。うん。で、やっぱり、その、例えばマレーシアあたりがもう高くてやっていけませんみたいなことを言い出すと、
うん、
やっぱりバーニーとしても、
うん、
ね、 責任があるから。
そうですね。
多少やっぱりちょっと悪かったかなみたいなのが出てきたんですかね。よくわかりませんけど。
はい。
で、あとですね、この辺から、まあさっきね、レッドブルがそのフェラーリのフロアが動いてるなんていう話もしてましたけど、
はいはいはい。
あのメルセデスもなんかインチキやってねみたいな噂が出始めます。
ほう。
はい。でですね、実際の中継映像を見るとわかるんですが、うん、あのメルセデスのマシンって、そのスタートするときって、うん、やたら煙が出るんですよ。
はあ。
その排気ガスのとこね。
それは、まあ、普通今年の話ってことなんですか、それは。
うん、そうです、そうです、
うん
で。やたら煙が最初バフッと出るんですよ。
はいはいはい。
で、それを見たせいかよくわかんないんですけど、うん、どうも、うん、その、ただガソリンを燃やしてるんじゃなくて、
うん、
その、いわゆるエンジンオイル。
はいはいはいはい。
オイルの部分に、その混ぜ物をしておいて、うん、ある程度そのオイルを一緒に、ガソリンと一緒に燃やすことで、
うん、
その、要は、その抜け道を使ってパワー上げてないか、っていう疑惑が出ます。
子供の火遊びじゃないんだからさ。
はい。
へ
ぇ、はい、で、そういう疑惑が出始めまして、
うんうんうん、
だからといって調査をするわけではないんですけど、
はい、
ただ FIA としては、ちょっと来期以降その辺ちょっとちゃんと取り締まろうかなみたいなことを言い出します。
まあもちろんね、はい、そういう疑惑があるならばね、
はい、で、いろいろね、まあ見た目がかっこ悪いとか、うんうん、まあ、あとクリスチャンコーナーがいろいろ言ってた、はい、そのシャークフィンと T ウィングについても、うん、来期はちょっと考えましょうかと、はい、いうことを、まあ、FIA が言い出すと、
はい
はい、まあそんな感じになります、
うん、
はいはい。で、次行きましょうか。
はい。
第4戦、ロシアグランプリ。
ロシア、
はい。こちらは決勝が4月30日です。
はい。
はい。で、ポールはベッテル。調子いいですね。うん、はい。ベッテルがポールを取りまして、2位ライコネン。
うん、
なんとフェラーリ 1-2 です。
ねえ、どうしたフェラーリ？
で、3位。どうしたフェラーリなんですよね。で、3位ボッタスと。
はいはい。あれ？
で、はい。
ハミルトンがいないじゃないですか。
いないんですよ、ここがね。
うんうんうん、
はい。で、フェラーリがですね、フロントロー、うん、つまり1位と2位、を独占っていうのは、
うん、
2008年のフランスグランプリ以来9年ぶり。
随分遡ったね。
はい。いうことなんですよね。
あ、そんだけなかったんだ、はい、逆に言えば。
そうなんですよ。はい。でですね、レース始まるんですけど、
はい、
フォーメーションラップといって、最初に一周ぐるっと回ってきて、
うん、
一回ストップして、
うん、
シグナルがブラックアウトしてスタートなんですけど、
うん、
そのフォーメーションラップ中、
うん、
マクラーレンホンダのアロンソが止まっちゃいます。
あらら。何何。
もうスタートすらできないという。
え、1ミリも動いてないってこと？
あのフォーメーションラップの間に止まっちゃ う。
あ、フォーメーションラップ。あ、そうかそうか。
一応動いてはいたんですが、スタートできないという。
はい、要は、
ね、よく、
はい、うんうん、スタートラインに立てなかったってこと？
そうです、そうです。で、よくですね、レースのリザルト、結果をですね、うんうん、表記するのに、
はい、
まあ、当然順位であれば、例えばファーストとかセカンドとか、5番目とか、10番目とかっていう表記をするんですが、
うんうん、
あの、完走できなかった時って DNF。
これは、陸上とかでも出ますよね。はい、はい、よく目にするやつです、
はい。はい。DNF っていう表記があるんですが、うん、この時のアロンソについては、うん、DNS です。スタートできてないんで。
なるほど。それ以前の。は
い、それ以前という形ですね。はい。ホンダどうしたって感じですけどね。
ちょっとね、はい、はい。これはもう本当にやるせないとしか言いようがないですよね。
は
い、
もうホンダの闇は深いって感じです。はい。で、レースの方なんですが、
はいはいはい、
スタートします。
うん、
でここでですね、
うん、
ボッタスがうまいスタートを決めます。
ほう。
で、実はボッタスの前にベッテルが、1位のベッテルがいまして、うんうん、で、その、まあ、トウという言い方をするんですけど、はい、要はこう、うまくその、うん、ベッテルのスリップストリームっていうやつを使ってですね、
うんうん、
こう、加速をするんですね。
はあ。
で、そのスリップをうまく使って、コーナーに入る手前で、実際にボッタスがベッテルより、いい加速を見せて、ボッタスが先にコーナーに飛び込んでいくという、
うんうんうん、
はい、いう形になります。
はい、
で、後ろの方でクラッシュがドカーンとあってですね、
うんうんうん、
ちょっとアホタレが2台か3台クラッシュするんですが、そこで、セーフティーカー出るんですが、まあ、前の方はね、そのままで、 1位ボッタス、2位ベッテル、3位ライコネン、4位ハミルトンという順番で、
はいはい
はい、レースが進んでいきます、うん、でその後はですね、まあ、安定したレースになるんですけれども、うん、ここでですね、28周目にボッタスがタイヤを交換します。
はい、
タイヤ交換。ロシアグランプリっていうのはワンストップでいけると言われているので、うん、もうこのタイヤ交換だけで、はい、最後まで走り切っちゃうんですが、はいはい、で28周目にボッタスがタイヤ交換をして、30周目にライコネン、31周目にハミルトンがタイヤを、交換します。でみんな、ウルトラソフトからスーパーソフトにタイヤをチェンジします、
はい、さあこれでいよいよあとは最後までこれでいっちゃおうと、
はい、
う
ん、はい、なんですがベッテルはここで入りません。
ほう、
はい、でですねもうちょっと3周ほどタイヤを持たせてですね、うん、34周目の終わりにベッテルがタイヤを交換します、
うん、大丈夫なんですか。
ですからこの時点で、うん、タイヤのライフ的には6周分くらいベッテルの方に余裕があるんですよね。
まあね、はいはいはい、
うん、で、ピットアウトした時に、ボッタスと、ベッテルのタイム差っていうのが約4秒です、
うん、
で、その後ですね、まあ、ボッタスがちょっとミスしたりもするんですけど、
はい、
ベッテルがどんどんどんどん追いかけていきます。でタイヤライフ的にはベッテルの方が後で変えてるので有利なので、
うん、
はい、ボッタスは無理もできないんですね。
あんまり冒険できないですよね。
うん、でどんどんどんどん差を詰めていって、
うん、
51周目にいよいよ差が1秒に縮まって、はい、あの DRS というシステムが使えるようになってもう抜けるチャンスが来るんですね。
はいはいはい、チャンスチャンス、
はいはい、でいよいよファイナルラップです、
はい、
でその DRS という加速ができる、ゾーンで、その、ボッタスとベッテルがホームストレートに突っ込んでいくんですけど、
はい、
実はこの時に、うん、ボッタスの前に、うん、周回遅れになろうとしているマッサがいるんですね。
はいはいはいはい。
でボッタスとマッサの間隔も1秒以内なので、
あら、
で実はその DRS っていうのは前との車とのタイム差が1秒以内であればその DRS という加速のシステムを使うことができて、う
ん、はい、
前が周回遅れであると関係ないんですよ。
はいはいはい、はい。
だから、ここでボッタスも DRS を使うことができるんですね。で、ボッタスが DRS を使って逃げる。
うん、
で、ベッテルも DRS を使って追いかける。
うん、
で、ストレートの終わりでボッタスは、うん、マッサをかわしてマッサの前に出る。ところが、後ろから来たベッテルは、うん、マッサに引っかかっちゃうんですよ。
うわぁ。
ここで、はい、ここで炸裂するのがまさかのマッサです。
出た、まさかのマッサ、はい、
まさかのマッサですね。
ちゃん中さんお喜び、
はい、お喜び、はい、で結局このまさかのマッサがありまして、わずかの差を守ってボッタスがなんと初優勝。
なんとなんとの初優勝、
はい、まあ、運もありました、はい、
いやーちょっと周回遅れのマッサの存在がね、うん、明暗を分けたってとこですよね。
そうですね、
これ
はね、はい、で1位ボッタス、2位ベッテル、3位ライコネン、4位ハミルトン、5位フェルスタッペン、6位ペレス、7位オコン、この辺ねフォースインディア調子いいんですよ。
そうですね。
で8位ヒュルケンベルグ、9位まさかのマッサ、うん、10位サインツと、
はい、
はい、いうことになります。で、ファステストラップはフェラーリのライコネンが取りまして1分36秒844、
うん、
でですね、ファステストピットストップはですねここはフェルスタッペンが取ります。
ほう、
はい、2秒33というね、
うん、
はい、ピットストップ、一番早いピットストップを決めました。
はい。
はい。でですね、このロシアの、ロシアグランプリの前にですね、
はい、
ザウバーが来季、ホンダのパワーユニットで戦いますよという発表があります。
ついにね、まあ、はい、ずっと噂はあったけれども、
はい、
ついに正式に発表があった、うん、ということなんですね。はい。はい、
で、一方ですね、やっぱり今季ホンダがダメなんですよね。
そうなんですよ。元気ないんだよね。
はい。はい、で、やっぱりその F1 というのは興行という面もあるので、
はい、
何かしらのそのホンダ救済策っていうのを FIA の方が打つんじゃないかなという噂が出るぐらいになります。
ちょっと
これも情けない話なんですけど、
ね、あまりにもホンダがちょっと調子悪いからなんとか下駄履かせようぐらいの感じがあったんでしょうかね、
はいはい、そんな噂が立つんですが、
うん、
ですが FIA はその、まあ、実際ねそのパワーユニットのパフォーマンスの調査をしまして、
はい、
でそのパフォーマンスの、差っていうのは、うん、1周あたりのタイム差として 0.3 秒以内だと、
はいはいはいはい、
どのパワーユニットも。
そうか、
だから特に救済策も均衡化もやらないよっていう発表がされます。
なるほどね、
ところがこれに対しては各地もそんなわけないだろうっていうツッコミがあちらこちらから入ると
まあそうでしょうね、
はい
は
い、
明らかに、ね、この辺はね、うん、ホンダはもう力不足だってことははっきりしてわかりますからね、
はいはい、で、まあね、この辺はどういう力がね働いてるのか分かりませんが、一応 FIA 的にはそんなに差はないよという発表をするということになります。で、一方ね、ロシアグランプリでスタートすらできなかったアロンソですけど、もう怒っちゃってますね。
いや、腹は渡らに繰り返ってるでしょう、はい、そりゃ。
もうかなりのお怒りだったようです。はい。
まあ、しょうがない、
ね。なんですけど、実はですね、ルノーもですね、パワーユニット、まあ、今年のね、レース中にいろいろ、やっぱり ルノーの方もパワーアップしていかないと、うん、どんどんやっぱりメルセデスとかフェラーリに置いていかれるんで、アップデートするよっていう予定を立ててたんですが、ところがね、そのルノーのパワーユニットのアップデートっていうのは、この時点で無期限の延期になります。
あらまあ。
ということは、実は、ホンダに隠れてますけど、ルノーもうまくいってないと。
だいぶ、ホンダさんが話題を集めちゃってるから、目立たないけど、はい、地味にルノーもやべえんじゃねえかっていう話ですよね。
そうそうそう、そういうことですね。はい。で、まあ、そんなのがあってですね、うん、まあ、名物、司会者、名物司会者というか名物解説者か、うん、元ね、F1 チームのオーナーでもあったエディ・ジョーダンといううるさいおっさんがいるんですけど、この人がね、まあ、この人もいろいろ飛ばし記事みたいなのを出す人なんですけど、うん、来年マクラーレンはメルセデスになるよみたいなことを言い出します。はい、
すごいこと言っちゃったね、
はい、なんですけど、これはね、即ね、マクラーに否定をされると。
まあ、そりゃそうですよね。
うん。いう形になります。はいはい、であとね、車の見た目なんですけど、うん、やっぱりリバティメディアの側で、各チームやっぱり2台ずつ車が出てるので、うん、どっちの車に誰が乗ってるのかが分かりづらい。
ああ、なるほど。
ということで、うん、各マシンに、うん、ナンバー、まあ、ゼッケンがついてるんですけど、うん、それを今よりもデカデカと出せと。
お
もっと見やすく大きく出せと。
なるほどね。
あと、ドライバーの名前もでっかく入れろと。
うんうんうん、
うん。うん。いうことで、次のスペイングランプリからは、その大きくしなさいっていうのが、まあ、義務になるという動きが出てきます。まあ、これはね、見る側にとってはありがたい。
そうですね。う
ん、はい。はい。変更になります。
はい。
あとですね、バーニーがさっきね、まあ、ちょっとこれまでサーキットから金取りすぎたな、みたいな話をしたっていう。
今更発言ね。
はい。ありましたけど、それに対して、その今年で、グランプリを締めることにした マレーシアグランプリの主催者が、
うん、
あのジジイに騙されたと。いう発言をすると。
いやー、そりゃ、はい、そうですよね。だってやっぱりそう、はい、資金的な問題でおそらく、まあ、ほぼ確実にね、うん、その、はい、レースを諦めてる立場としてですよ、
うん、
後からそんなことバーニーに言われたら、そりゃちょっと穏やかじゃないですよね、心中が、
はい
ね、
はい、
だったらやれよっていう、
まあ、はい、マレーシアはどうかわからないんですが、うん、他のサーキットなんですけど、うん、1年ごとになんかその開催権料が 5% ぐらい上がるらしいんですよね。
うわ、
だからとんでもない値上がりをするらしいんですよ。なんでそんな契約したのっていうのもあるんですけどね。はい、まあまあ、そんなのもあってですね、はい。マレーシアの主催者激怒と。
じゃあ、ちょっと、はい、でも、これ他のグランプリの主催者にしてみても、やっぱ人ごとじゃないですよね。
うん、そうなんです。で、実はですね、他のグランプリでもちょっとこういう話が後々出てきますので、
はいはいはい。
はい、また後でね、お話ししたいと思います。
はい、お待ちしております。
はい。それから、第5戦、
はい、
スペイングランプリです、アロンソの地元ですね。
地元、
こちらは、決勝が5月の14日です。
はい、
はい、で、こちら、ポールはハミルトンです、うん、はい、ハミルトン久しぶりのポール、2位にベッテル、3位ボッタスと、
はいはいはい、
はい、まあ、いつものメンバーですね。
そうですね、
はい、で実はですね、このスペイングランプリ、だらしないはずの、ホンダを積んだマクラーレンのアロンソ、うん、なんと7位につけます。
ほら、検討してるじゃないですか。
頑張りました、
うん、
はい、で、決勝がスタートします、
はい、
スタート直後にですね、うん、ここではベッテルがロケットスタートを決めます。
お、
はい、でですね、ベッテルがバーンと前に行きます、うん、でその後ろで実はですね、ボッタスがライコネンと接触しちゃうんですね。
あらまあ、
はい、で、 ボッタスは、まあ、ちょっと接触したぐらいで済んだんですが、接触されたライコネンが弾かれるんですよね。
うわ、
ポンと弾かれて、
はい、
その先にフェルスタッペンがいるという。でライコネンはフェルスタッペンにガーンと当たっちゃいまして、
うん、
フェルスタッペンもライコネンも車壊しちゃうんですね。
うわ、
でこの時に、7位でスタートしたアロンソは、
うんうんうん、
マッサだったかな、
はい、
が誰かとまた接触しそうになって、
うわ、
でコースの外に押し出されちゃうんですよね。
はいはいはい。
でせっかく7位スタートのアロンソも順位を十何番手ぐらいまで落としちゃうんですよね。
もったいないですね。
はい。で、特にね、影響のなかった、ベッテルは、
うん、
そのままトップを走るんですが、
悠々と、
はい、
うん、
なんですが、15周目にタイヤを交換します。
はい
はい、ベッテルはね、
うん、
でハミルトンが、そのまま、ステイアウトして逃げてベッテルが追うという展開になるんですが、
はいはいはい、
22周目になってハミルトンが、タイヤを変えます。
はい
はい、でこの時点で、まあ、ボッタス頑張ってるんで、うん、順位はボッタス、ベッテル、ハミルトンという順番になっています。
はいはいはい、
はい、で、まあ、ボッタスが前にいるので、まあ、メルセデスとしては、願ったり叶ったりなんですよね。
そうですよね。
はい。ボッタスはベッテルを抜かせない。
うん、
はい。で、ハミルトンはどんどん後ろから追いかけてくる。
うん、
はい。で、なんとかね、ベッテルが頑張って、25周目になんとかボッタスを抜くんですけど、
はい。
はい。で、ハミルトンはどんどん詰めてきます。なんですが、実はこの時に、ベッテルはソフトタイヤを履いていて、
うん、
ハミルトンはミディアムという、ちょっと硬めのタイヤを履いてるんですね。
あらまあ。
はい。はいはいはい、なので、柔らかいタイヤの方が速いので、
そうですよね、
ハミルトンは一生懸命追いかけてるんですけど、やっぱり辛いんですよね。
うん、
はい、ところがですね、ここで、ちょっとしたやっぱりトラブルがありまして、
はい、
VSC が出ます。バーチャルセーフティーカーですね。
おや、何があったんですか。はい、
これね、何があったんだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、誰かのクラッシュだったと思います。
はいはいはいはい、
はい、で、バーチャルセーフティーカーが出まして、
うん、
でその間にハミルトンはやっぱり硬いタイヤで厳しいので、
うん、
ピットインします、
はい、
やっぱりバーチャルセーフティーガンが出てるとタイム、をなかなか失わないので、タイヤ交換のチャンスなの で、
ね、ここぞとね、
はい、うん、でハミルトンはここで、ミディアムからソフトにします、
はい、
でこの時にベッテルは先に逃げているので、
うんうん、
ぐるっと回ってきて、うん、次の38周目にやっぱりベッテルもソフトタイヤがそろそろ垂れるということで、
はい、
ピットインします。
はい、
でこの時にベッテルはソフトタイヤをずっと使ってたので、
うん
うん、あのタイヤ交換のルールでミディアムを履かなきゃいけないんですね。
ああ、どうしてもね、はい、
うん、でこの時にベッテルはピットインしてソフトからミディアムへタイヤ交換をするんですけど、
はい、
実はこのタイミングで、
うん、
ベッテルがタイヤ交換をするというタイミングで、
うん、
バーチャルセーフティーカーが解除になるんですよ。
うわ
でこれ幸いとハミルトンはペース上げるんですよね。
そうですね、悠々と、
はい、で、一生懸命追いかけまして、
うん、
ベッテルがピットから出た時には、
うん、
ほぼ、まあ、ベッテルが一応前なんですけど、
はい、
ほぼもう差はない状況、もう完全に追いついた状況になるんですよね。でそうなるとハミルトンはソフトタイヤ、
はい、
追いかけるハミルトンはソフトタイヤ、うん、で守ってるベッテルはミディアムタイヤなんですよ。
おっと、
もうそうなると、
うん、
もうハミルトンの方が絶対有利なんですよね。
そうですよね、うん、
はい、で、そのタイヤの差を利用して43周目なんですけど、ついにハミルトンがベッテルを抜くと。
捉える、抜く、
捉えちゃいます。はい、で、当然、ハミルトンの方が柔らかいタイヤを履いてるので、
はい、
タイヤがダメになるのも早いはずなんですよね。
まあそうですよね、
うん、うん。だからベッテルはそれを待って、行こうということでハミルトンの後ろにつきながら、
はいはいはい、
ハミルトンのタイヤ寿命が尽きるのを待ってたんですけど、
うんうん、
なんですけど、ハミルトンはやっぱここから上手かったんですね。最後までそのタイヤを持たせて、
うん、
ゴールすると。
はいはいはい。
はい。いうことで、まあ、運もあったんですけどね。
うんうん、
ハミルトンが上手い戦略をして、優勝と。
結果としてタイヤのワークが上手くいった、はまった
と。そういうことですね。
ですよね。
はい。で、1位ハミルトン、2位ベッテル、うん、3位にリカルドが来ます。
はいはいはい。
で、4位ペレス、5位オコンということで、ここでもね、フォースインディア頑張ってます。
なるほど。
はい。
いいですね。
で、6位ヒルケンベルグ、うん、7位サインツ、
うん、
で、なんと8位にですね、
うん、
各社が2ストップ2回ピットインをしているところを、はい、1ストップで頑張ったウェアライン
、
はい、が、堂々8位、はいはいはい、それから9位にクビアと10位グロージャンと、
はい、
いう順番になります。
なるほど、
はい、ウェアラインはね、嬉しいポイントでしょうね。
でそうですよね、はい、このポイント取れる取れないで点と地ほどの差があるっていうのは前に、ね、
そうなんです、
マスターもおっしゃってましたからね、
はいはいはい。で、このレース中のファステストラップはハミルトンの1分23秒593、はい、でこの時実はですねピットストップの一番早いのもハミルトンで2秒39と、
はいはいはいはい、
そういう記録を打ち立てております、
うんうんうん、
はい。でですね実は、スペイングランプリなんですけど、
はい、
このスペイングランプリ前にですねその F1 より下のカテゴリーに F2 っていうのがあってですね、
うんうんうんうん、はい、
はい、そこで、まあ、松下信春という、ホンダのドライバーが、はい、優勝。
ほう、
はい、それから GP3 というさらに下のカテゴリーなんですけど、うん、そこで、福住二礼という、うん、これも日本人選手が優勝と、
はいはいはいはい、
いうことで2人の、ね、日本人が下位カテゴリーで優勝とい う,
すごいです、ね、
うのが見られました、
うん、
はい、であとですね、スペイングランプリはですね各チーム結構アップデートを入れてくるんですね。
あ、このタイミングでね、
はい、はい、でですねやっぱりメルセデスは今年苦しんでいるというのもあって、
うん、
結構大規模なアップデートを入れてきます。で写真をですね各家に見ていただいているかと思うんですが、
見てますよ、
はい、これ同じく、77番ボッタスのマシンなんですが、
うん、
まずは、シーズン前というかねこれまでの、マシンですね、
はい、ノーズが見えてますね、は
い、ノーズの部分を見ててもらえるといいんですが、はい、でこれがですねスペイングランプリの仕様になると、
うん、
ちょっと違いますよね。ノーズが一段ぐっと細くなっていて、
そうですね、
はい、さらに、なんか黒いヒレみたいなのがビヤーっとこう大きくついてという、
うんうんうん、手前の方にね、
はい、かなりその攻めたね、うん、アップデートをしてくると、
はいはいはいはい、
はい、いうことになりました。
なんかもうまるで別の車のようですもんね、
はい、
ここだけ見ればね、
はい、そうですね、
へー、はい、
まあ、各社ね、いろいろ工夫をして、こういうね、アップデートを入れてきたりしてます。
うん、ある意味、ちょっとこう、ね、はい、ファンとしても楽しみなタイミングなんでしょうね。ここ
ね、そうですね。
いろいろ多分、どのチームも手を加えてくるだろうか、はい、どういうふうになるだろうかっていうところがあるでしょうからね。
はい。
うんうん、
でですね、この、まあ、スペイングランプリなんですけど、実はですね、アロンソが、
はい、
まあ、予選でね、7位という、好成績を収めるんですけど、
うん、
その前にですねフリー走行で実はパワーユニット1個ぶっ壊してるんですよね。完全にぶっ壊してるんですよ。それで、そのパワーユニットぶっ壊したのが、
うん、
実は故意だったんじゃないかと
え
いう話が出ました。まあ、これ後で否定はされるんですが、
はいはいはいはい、
あの要は、ピット側からいやちょっとダメだから戻ってこいと、
うん、
うん、戻ってこいという、要はアクセルはあんまり踏むなと、
はいはいはい、
いう指示が飛ぶんですけど、それを無視して全開して、
うーん、
エンジンを完全にぶち壊すと、はい、なんかピストンが、はい、あのエンジンをぶち破ってたらしいんですけど、
あ、まあ、
完全に壊したらしいんですけど、
はいはいはい、
でこれはもうイライラしてるアロンソがわざとやったんじゃないかなんていう噂も立つぐらい、
まあでもこれまでのアロンソの性格を考えるとね、はい、まあなんかこう、はい、あっても不思議じゃないエピソードっていう感じですよね、
うんうんうんうん、まあホンダあたりは否定してますけどね、まあ、
さすがにね、
はい、
うん、
はい、まあそんなこともあり、ま、噂として出るぐらいやっぱりマクラーレンの中はちょっと、
はいはいはい、
うまくいってないというか、周りがそれを騒ぎ立ててるというか、
ちょっと不協和音が聞こえますよね、
はいはい、まあ、不協和音を奏でようとしてるのかね周りがね、
うんうんうん、なるほど、
はい、まあ、その辺はね、いろいろきな臭い話もあるんですが、まあ、その辺は憶測も含むのでね、
はい、
あんまり言わないことにしますけど。
わかりました。
でですね、このレースですね、うん、まあ、あの、ボッタスの、まあ、接触を食らってライコネンがクラッシュしちゃうんですけど、
はい、
この時にですね、実はあの、うん、FOM の映像が、
うん、
あの、まあ、スタンドでその見物しているお客さんの中で、
うん、
小さい男の子が、その、うん、ライコネンのファンなんでしょうね、フェラーリの服を着て、
はいはいはいはい、
応援してる小さい男の子がそのライコネンのリタイアを見てもう号泣するっていう映像がですね、はい、FM に抜かれるんですよね。
はいはいはいはい、はい、
で、なんですが、うん、そのレース中にですね、
うん、
実は、まあ、フェラーリがその FOM の映像に映された少年を、うん、あの子どこにいるんだと、
はいはいはいはい。
いうことで問い合わせをして、あそこだよっていうのを教えてもらってですね。
うん。
じゃあ悲しい思いをしたその子を喜ばせてあげようということで、
うんうんうんうん、
なんとその少年をモーターホームに招待するんですね、レース中に、
はいはい、
でレース中にその子をモーターホームに招待して、うんうんうん、しかもライコネンと合わせて、
うわ、
はい、でライコネンにサイン入りのキャップかなんかもらって、
すごい、
で一緒にツーショットの写真を撮るっていうね、
あらららら、
はい、
ちょっと粋なところを見せてくれましたね、
はい、そういうところを見せてくれたと、うん、でそれももちろんね、あのフェラーリの側の粋な計らいではあるんですが、やっぱりそれにつながったのはその FOM がその子供の映像を抜いたというところと、
そうですよね、
うんうん、でフェラーリがそれを見て、あの子に何とかしてあげたいんだけどっていうのに FOM が答えたという、
うんうん、
で、F1 側も、いや、その子をじゃあ、モーターホームまで連れてきていいよと。普通は、あの、関係者以外立ち入り禁止なので。
はいはいはい。
うん。だからその子に、即座にそのパスを出して、その子と親かなにパスを出して、入っていいよっていうふうにしたっていうのは、少しやっぱり F1 の中も風通しが良くなってるのかなと。
ね、やっぱりそういう時に柔軟にね、はい、本来入っちゃいけないところに入れるような、そういうね、インスタントのパスを出せるあたり、はい、まあ、非常に柔軟性があってね、
はい、
うんうんうん、
ここはあの今年の F1 ちょっといい話になるんじゃないかなと。
そうですね、やっぱり本来はね、はい、いろいろ多分気候上の秘密とか安全性もあるでしょうから、はい、うん、おいそれと多分ね、あの入れない場所だとは思うんですよ、
はい、
ね、だけれどもやっぱりそうやってね、うん、少年にとってみれば応援しているチームの雰囲気なわけですからね、
はい、
号泣しているところをね、なんか少しね、うん、慰めてあげたいっていう気持ちに応えてあげた、うんうん、その辺はなんかとてもいい話ですよね、
はい、うん、まあね、まあ、子供だったからっていうのもあるんでしょうけどね、
まあね、
はい、
まあ、一方でね、まあまあ、その、はい、うん、アロンソのその心中はどうなってるのかって気になるところはありますけどね、うん、一方で、
はいはい、で、そんな中ですね、もうすでにね、うん、次がモナコなんですが、
はい、
モナコの欠場が決まってるアロンソなんですが、
うん、まあ
ね、アロンソの代役は、去年まで一生懸命頑張っていたジェンソン・バトンが務めますと、
はい、
いうことがすでに発表されていまして、
言ってましたね、
でバトンはこれまで今年の車に一切乗ってないんですよ。
あ、そうなんですか、
うん、で実はそのバーレーンでテストがあったんですが、
うんうんうん、
そのバーレーンのテストにも実はバトンって乗ってないんですね。はい。で、バトンが何をしていたかっていうと、その、シミュレーターというのがありまして、
うんうんうん
うん、で、シミュレーターで、その一生懸命今年の、マシンに習熟をしていたと。
はいはいはい。
いうことで、特に、モナコで、代役として乗るということで、
はいはいはい、
モナコのコースをシミュレーターでいっぱい走ったみたいです。
うん、まあ、気合入ってるでしょうからね。
はい。
う
ん、で、ちなみに、そのシミュレーターで練習中に、
うん、
モナコの海にシミュレーター上で2回落ちたらしい、うん、
大丈夫かな、
はい、
ちょっと不安になるニュースですけどもね、う
ん、まあね、そんなねちょっと不安も抱えながら、
うんうん、
モナコグランプリを迎えると、
はい、というところで、はい、マスター、
はい、
だいぶいい感じに喋ってまして、
うん、
結構なボリュームになってますので、
なってますよね、
うん、まあ、はい、そんなじゃあね、うん、ジェンソン・バトンのシミュレーターの練習の結果いかんどうだったか、うん、その辺は、はい、次回に持ち越しということで本日はよろしいでしょうかね、うん、
そうですね、
はい、
この辺にしときましょうか。
そうですね、はい、はい、ということで、うん、本日はですね2017年 F1 前半戦を振り返る過去前編ということで、
はい、
まずはですね最初にちょっとマスターの方に、スポンサーにねちょっと注目していただきましたけれども、
はい、
まあ、その後、第1戦のオーストラリアグランプリから、第5戦のね、スペイングランプリまで、いろいろとお話をしていただきました、はい、本日もマスターありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
はい、
はい、それではね、はい、本日はマスターの方にいろいろとね、うん、F1 前半戦ということで、まあやっぱりこうね、レース内でももちろんそうですけど、うん、レース外でもやっぱりいろいろありますね。
いろいろ場外乱闘がね、
うん、
今年はちょっと多めかもしれません。
そうですね、うん、ちょっとホンダの巡る動きっていうのがやっぱり気になりますよね。
そうですね、
うんうんうん、
はい、
まあそのあたり前半戦の後編でもね、いろいろエピソード出てくるようですので、
う
ん、
そうですね。
まあ楽しみにしつつですね。はい、まあそんなこんなで本日もこの当愚者の宮殿宛てにですね、たくさんの置き手紙頂戴しておりますので、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらの方もご紹介をしていきたいと思いますよ。
はい。
はい。で本編でね、今日マスターにいっぱい喋っていただきましたので、私の方からご紹介をさせていただきます。うん
はい。
はい。1通目、青ひげこうさん、いつもありがとうございます。今回こそ3人組と聞いて胸を撫で下ろしているものです。前回は失礼しました。ということで、E テレ会のお便りですね。
はいはい。
はい。さて、今回は私にとっては未知のタイトルだったので楽しみにしています。最近はわからない人にもちゃんと説明してんなーとか思ってるので、前知識なしで聞いてみようかと考えてたり。うんたまには簡潔にお便りを送れるところも見せたいので、うん、今日はこの辺にしておきますね。引き続き収録頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、うんということでね、Eテレ会も今頃もう聞いていただいているかと思いますのでね、はい、そんな青ひげ子さんの前知識なしの状態で楽しめたらどうか、うん、またそのあたりの感想もね、お聞かせいただければと思いますので、
そうですね、
よろしくお願いいたします。うん、はい。
はい。
二つ目、スルメさん。初めてツイッターの利用で失礼します。ありがとうございます。長いので取り上げなくて大丈夫です。取り上げます。カッカさん、ハニワさん、ニゴリさん、はじめまして、地下87回拝聴しました。以前、ラジカセやウィザードリー会、少女漫画会、コンベンショナルメモリー会、わら、でお便りしたかったけど、そんなに他のリスナー様より深いコメントできないなと思って自重しておりました。いえいえ、いいんですよ。
うん。
今回、借金会ということで、とても興味深く聞かせていただきましたが、案の定、借金だけではとどまらなかったようなので、すごく楽しくなってお便りさせていただきました。うん、私は、カッカさん、ハニワさん、両方、同じ味方になることがありまして、私事ではありますが、うん、本来この時間に起きていないため、寝ぼけまなこで見るとよくできてるなぁと思ったものです。寝起きが悪いはずなのに、うん、難病テスト、これ借金のワンコーナーですね。は、はいはい、しっかり頭で数えていたりして、しまうあたり、まんまとはめられてしまいますと。うんうん、ただ、うん、子供と話を合わせようと録画して帰宅後を見ると、その時に感じる、眠たいのにふっと笑わされるバカバカしさというのが、おさむく感じられてしまうところはあると思います。うん。
うん、
借金に関しては、おとなしいウグウグルーガとは私もそう思い、そうそうと思っていましたが、それを万人が不快に思わなくした形なのかなと思っています。もっと配慮すべきところあるだろうというところはありますが、
うん
近年、見つけたでは、サボ口博士だったり、サボの水博士だったりと、うん今の子供の親世代に響くものを探っていて、ちゃんとしたものを作っているアピールだけは感じられますね。そうそう、やってるんですよね、
うん、
これね。
うん、
このご時世にマリワカシカリ、クラシカロイドだったり、子供と一緒に見たいと思わせるアニメをちゃんとした時間帯に持ってくるところはすごく頑張ってるなと思っています。今のお母さんと一緒でよく出てくる歌も親世代の坂田治お兄ちゃんの作品が多く馴染みやすくできているのですが、ただすり寄っている感が大きく見え隠れするのかなというのが本音です。それでも昔はこの頃、病欠した時の教育テレビ、黄金タイムは今は味わえないのかなと思うと、今時はどうしているのか気になるこの頃です。今後とも本日のババア配信楽しみにしております。長く聞かせていただけることを願いますといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうですね。やっぱり昔以上に親世代と一緒に見るっていうことを意識してるっていうのは確かにスルメさんのおっしゃる通りだと思うんですよね。でもその辺のやっぱりさじ加減っていうのがやっぱり難しいところで、サボの水博士って言われて、子供はやっぱりピンとこないわけですよね。
まあ、来ないよね。
ね。そう、我々が見ればね、うん、ああ、もちろんこれはお茶の水博士のパロディだってわかるんだけれども。
うん、
だから、その辺がなんていうのかな、うまい具合にいいバランスで入っていればいいんだけれども、ともするとね、こう、子供と 100% 向き合うっていう、まあ本来の姿勢からすると、それが、水を差すことになってしまわないかっていうリスクがあるのかなというところもあるんでね。やっぱりその辺もね、Eテレさんまだまだ探り探りなのかなというところは感じますけれどもね。はい。
はい。
スルメさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
パンダ屋さん。カッカ様、ハニワ様、長時間録音お疲れ様です。パンダ屋です。コンフィグシス、懐かしい、メモリ不足解消のために特定のゲームのために起動用ディスク作ったりしたな。これ作りますね。 ヤイマガとかにね、作り方載ってたんですよね、これもね、うん。フロッピーディスク媒体から光学ディスク媒体への過渡期を知っている世代としては、初めて外付きハードディスクを導入した時の衝撃がすごかった。うん、だって、プリンセスメーカー2をディスク交換しないでプレイできるんだよ。プリンセスメーカー2をディスク交換しないでプレイできるんだよ。大事なことなので2回書きました。長文乱文失礼いたしました。ということでいただいております。ちなみにパンダ屋さんのメールの件名がちょっと面白かったんですけど、件名がね、はい、Windows なんて MS-DOS が Mac を真似るために厚化粧しただけの代物だ。MS-DOS ほど使いにくいものはないよ。そんなものを使うやつはマゾヒストだね。だからあれは MS-DOS じゃなくて SM-DOS ってんだって言ってますけどもね。まあ、完全に
昔よく言ってる人いたよね。
そうそうそう、SM-DOS ってこれよくあるネタです。そうそうそうそう、うん、ね、誰が使うんだあれみたいな感じでね。
うん、
そうそうそうそう、そうなんですよ。うんうん。まあ本当硬派なね、パソコンユーザーにしてみればね、うん、MS-DOS のちょっと親切なインターフェースが逆に気に食わないみたいなね、そういう流れはあったなと思うんですよね。うん、そうそうそう。MS-DOS の5.0 とかだったかな。もうなんかメニュー画面が出てきた時にはもうね、本当になんかうちの兄貴とかもなんか、なんだこれはとか言ってましたからね。
うん。
こんなんじゃもう今後のパソコンユーザーはもう堕落するみたいなこと言ってた。本気で言ってたからね。今だったら笑い話だけどさ。
うん。
なんだこの親切なメニューはみたいなことを言ってましたからね。
いやだけどね、実際今思うと、
うん、
コマンドラインで、
うん、
コマンド打ってこう、こっちが意図したことをやらせるっていうことは、
うん、
今のその、ウィンドウのシステムよりも、コマンドラインの方が、単純明快でなんか、良かったような気もちょっとしますけどね。
そうなんですよね。そうそう。うん、やっぱり、いい意味でのシンプルさがあったので、うん、そういう意味では、まあ、一度コマンドを覚えてしまえばね、
そうそうそう、う
ん。そっから先でなんか悩むってことはなかったわけだから。
うん。そうそうそう。
うん、うん。なんていうのかな。その、技術を習熟するなんかこう、実感みたいなのはやっぱありましたよね。DOS 時代、ね。うん、
ありましたね。
自分自身がね。
うん。
まあ今はもうすっかりパソコン側が我々にね、歩み寄ってきてくれるから、うん、そういう意味での、そういう感覚っていうのはなかなか感じられないかなとは思いますけどもね。うんうん、まあ、それがいいか悪いかはまた別の話ですけどもね。
うん。
うんうんうん。なんかね、そうそう、山岡四郎みたいなこと言ってるなと思って、パンダ屋さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
スーパーウトサさん。はにわさん、かっかさん、お疲れ様です。いつも楽しく拝聴させていただいてます。さて、
どうも
87回 E テレ会拝聴しました。我が家も昨年、子供が生まれてからというものを、E テレを見る機会が突如として増加しました。教育テレビ以来遠ざかっていたため、E テレに名称が変更されていることも知らず、時代の流れを感じています。番組の内容もすごいですね。ブンバボンや椅子の応援団のインパクトたるや、子供はテレビから曲が流れ出すや否や踊り出すので、クリエイターの方は子供心をつかむ才能に溢れているのだなぁと夫婦で感心しきりです。私はシャキーンの始まる7時には通勤スタートするので残念ながら見ることは叶わず、機会があれば見てみたいです。長くなって申し訳ございません。ではこれからの配信も楽しみにしています。暑いのでお体にお気をつけてくださいといただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
そうなんですよね、うん、そうそうそうそう、やっぱりね、子供ができたりなんかすると急遽、まあ、戻ってくるっていうね感じもします、うんうん、あ、そうそう、思い出した、これマスターにもね報告したんですけどもね、はい、E テレ会の、まあ、配信というか、更新をした後、うん、公式のツイッターの方にね、うん、聞きました、そうそう、聞きましたっていうことで、リツイートいただきまして、はい、よくよく調べてみますと、なんとなんと、シャキーンの音楽担当の方だったというですね、恐ろしいことが今回起こってまして、
はいはい、
まあ、公式によく聞かれることでおなじみのグシャキューなんですけれども、
はいはい、
いやー、もう本当
に。またやらかしましたね。
またやらかしてしまいましたね。
はい。
まあね、なんか本当に、だから持ち上げるわけじゃないんですけれども、
うん、
なんていうのかな、ほんとシャキーンでやってるシャキーンミュージックの曲って本当になんかこう、素敵な曲が多くてね、うん。
うん、
で映像も含めて。 まあ、DVD になるのもよくわかるなという感じなんですけれどもね。
うん。
うんうん、今ね、八代亜紀さん歌ってますからね。
うん。おー、そうなんだ。
そうそうそう。日本語の歌っていうね。なんかね、歌ってまして。なんか地味にキャストが豪華なんですよ。よくよく映像を見るとね、うん、小林克也さんとか踊ってんの。もう、すっごい面白いんですけどね。はい。うん、まあね、ちょっと、なぜかうちの番組そういうことがよくあるんでドキッとするんですけれども。うん、スーパーウトサさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ユタポンさんいただいてます。
はい。
こんにちは、ユタポンです。暴れラジオさんへの出張会も楽しく聞かせていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一番笑ったのは、愚者級に帰還した閣下に対するマスターのマジ説教でしたが。あれでも、春先あたりのラジオさん下ネタ会にマニアックなネタをぶち込んでた埴輪さんって人が点々点、おっと誰か来たようだ。なんかあった気がしますけれども。
うん。
いいんですかそこは。コメントないんですか、
うん、特にないです。
あ、そうですか。
うん、知りません。
あ、とぼけてる。緩和球大。F1 も前半が終わりました。うん、まあ、今年はコースの中でも外でもいろいろなことが起こる年だなと。いろいろありすぎて今年の F1 回が何回分割になるのか密かに楽しみでなりません。笑って。個人的には前中後編くらいと予想。7月27日夜に発表されたザーバーホンダの破談ネタは収録間に合うかな、次回出てくるんでしょうか。はい。
そうですね。はい。
モタスポ関係でレースゲームネタをお一つ。セガが新作アーケードレースゲームを開発してますね。
はいはいはい。
ということで、セガワールドドライバーチャンピオンシップということでね、
うんうんうん。
公式サイトの方もご紹介いただいておりますけれども、スーパー GT の公認を受けてるゲームみたいです。最近のセガのレースゲームは、ね、イニシャル、頭文字のやつばっかりだったんですが、なんか、セガラリーの雰囲気を感じる新作なので、ちょっと楽しみです。では、F1 回の配信を楽しみに待ってます。といただきました。ありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
ね。これちょっと僕も公式サイトね、チェックしてみたんですけどもね。
うん。
なかなかこれ面白そうだなぁと思ってね。
うん。
なんか本気の、なんかレースゲームの匂いがしてきましたけれども。
はい。
うん。やっぱりね、こう、レースゲームって、アーケードの、やっぱり、いつの時代も花形であってほしいというか、花形だと思うんですよね。
そうですね、
うん。うん。やっぱほら、大きさもありますしね。
うん。うん、
やっぱり、なんていうのか、私らゲーセンに行って、やっぱり一番、なんかこう、音が、こう、大きいのは、やっぱレースゲームだったなっていう印象も強いんですよね。アクセルガンガンに吹かしてる音だったりとか。うん、コーナー攻めてるギュインギュインって音がまず飛び込んできてねっていうね。
うん。
うん、やっぱそういう印象があるんで、うんうんうんうん。やっぱレースゲームね、いいものはアーケードをどんどん出してもらいたいなって思いもありますけれどもね。
うん。
はい。
やっぱりね、アーケードは、その、やっぱりなんかこう、夢のある、
うんうん、うん。
こう、やっぱりこう、やりたいっていうのが、
そうそうそうそうそう、
ね。やっぱり揃っててくれないと。
そうなんですよね。うんうん、で、やっぱりね、富安さんも以前は筐体のいろいろデザインもされてたって話、確かにされてましたけれども、はいはいはい、
うん、
レースゲームってまだまだ家庭で再現するには限界がある部分ってあるじゃないですか。
うん、
まあ、確かに映像とか音とかに関して言えば、もう今はアーケードと遜色ないね、クオリティのものっていくらでもありますけれども、うん、やっぱり実際にそのアクセル踏んで、ブレーキ踏んで、ハンドル回してっていうことになればね、まあ、いくらそういう、なんていうのかな、付属機器を買って環境を再現しようとしても、やっぱりアーケードのあれにはちょっとかなわないわけじゃないですか。
そうだね。
うん。うん、だからやっぱまだまだそういう意味で言えばアーケードの可能性をね、感じさせてくれるジャンルだと思いますんでね。
うん。うん、
ぜひ各メーカーともセガさんに限らずね、いいアーケードゲーム、アーケードのレースゲームリリースしてほしいなという思いはありますけれど。
そうですね。
はい、うん。ということで、ゆたぽんさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、Gmail は最後のお手紙になりますでしょうかね。レジクスさんいただいておりますよ。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、枕あります。レジクス、うん、こんばんは、マスター。今日はクロスボウや投石機が置かれているから、まだ武器庫の宮殿ですか、マスター。兵器庫の宮殿ようこそ。武器庫と兵器庫の違いもわからない人は、人は、か、これは、石田深さん84回の小ネタになってますけどね。
はいはいはい、
違うんですよね。武器庫と兵器庫ね。うん、この見解の感想。ガキみたいな私の意見を大人の意見と言われてかなり恥ずかしかったです。お二人に限らず、うん、リスナーの皆さんのコナミのゲームに対する熱い思いも伝わり、同じ時代を生きた仲間感を感じました。 ミニスーファミリーも触れられていましたが、コナミならツインビー、レインボーベルアドベンチャーを入れて欲しかったです。
ああ、なるほど。うん。
ですね。カッカさんが指摘した通り、90年代、コナミはツインビーを声優さんと絡めてキャラ萌え路線で売り出していましたね。うん、そうそうそうそう。レインボーベルにしても、ポップンツインビーにしても、キャラ萌えにこびたゲームではなく、うん、スーファミの機能をよく理解したゲームでしたから、何かの機会があればまたプレイしたいですし、皆さんにもプレイしてもらいたいです。アニワさんがレトロゲームについて熱く語っていましたが、あえてお二人に聞きたいです。果たして今の若者にレトロゲームの魅力って回顧趣味以外でどの程度需要があるのでしょうか。操作性や解像度の問題だけに限らず、レトロゲームを楽しむにはソフトリリース時の時代性みたいなものへの理解も必要だと思ったものですから、ぜひお二人にはレトロゲームへの試験を聞きたいです。で、ここから先はかなり問題がある内容だと思うので取り上げるかどうかお二人の判断に任せますということですが、読み上げますよ、ここで少し話を展開させます。私は愚者級の昔型理解はどうしても90年代への郷愁が強すぎるのではないかなと感じます。私は40代です。カッカさんやハニワさんと共に90年代に青春を過ごした世代ですから、ある題材を魚にして自分たちの青春を語っているのだということは理解しているつもりです。おじさん同士が思い出を語り合うだけなら楽しい話なんですが、若い人にもあのゲームをプレイしてほしいっていうのはかなり贅沢な要望ではないでしょうか。こんな挑戦的な言い方をしたのには理由があります。私はここ最近テレビを見ていると90年代とかバブル時代の思い出に浸りすぎな風潮を感じずにいられないからです。ほう、バラエティ番組に出ている芸人さんは40代や50代ばかりで、20代の若手はあんまり出演していないのに気づいていますか。アニメや漫画が話題に上れば、いつまでもドラゴンボール、セーラームーン、ガンダムと20年前以上の作品であったり、ゲームが話題に上がればマリオやドラクエみたいな感じにです。外国人が好きなジャパンコンテンツとは実は90年代のものが多いことや、エロアニメに代表される変態アニメであること。世界的に見ればゲーム文化の中心がすでに日本がメインストリームではないこと。これは確かにそうですよね。はい、
そうですね、
うん。についてテレビはあえて目をそらしているように私は感じているからです。結論を言えば、日本全体が火の鳥未来編のような昔は良かったに陥っている危機感を感じずにはいられなかったからです。ということでいただいております。ありがとうございます。
はい。
まあ、いろいろとね、ご意見も頂戴しましたけれどもね。
はいはい。
まあそうですね。一つはね、僕が思ったことは、まあ、レリクスさんね、うちの番組で、ね、真面目に聞きすぎですね、ちょっとね。まあ、適当に聞き流していただければいいのかなっていうね、うん、めんどくさそうなおっさんがね、適当なことを喋ってるぐらいのスタンスでやってますんで、我々も。
うん。
うん。うん、まあ、ただね、エリクスさんのおっしゃることも、ああ、なるほどなと思わせる部分ももちろんありましてね。
うん、もちろんね。うん。うん、
だからやっぱりその、テレビにおいて90年代とかバブル時代の思い出に浸りすぎっていうのはなんか僕も、ああ、なるほどなって思うところもありますしね。
うん。
結局、なんだろうな、その、今そういうテレビを作ってるやっぱり人たちの世代っていう問題もあるんでしょうね。
うん、
ちょうど多分我々ぐらいの世代がいろいろと番組を好きなように作れるような地位になってきて、自分たちがかつて夢中になって面白かったものとか流行ってたものをやっぱりやりたがるっていうところはどっかあるのかなとも思いますしね。そうですよね。あとはどうですか、若い人にもあのゲームをプレイしてほしいというのは贅沢な要望ではないかとおっしゃってますけれども、このあたりはマスターどうですか。
ね、僕のスタンスは若干違うんですよね。まあ、ことあるごとに言ってるんだけれども、
はい、
まあ、僕はおそらくレリックスさんよりちょっと上なんですけど、まあ、例えば、ビデオゲームの進化であるとか、
うん、
パーソナルコンピューターの進化であるとか、
うん、
そういうのを、こう、自分の成長とともにずっと味わってきて、その都度、その、いろんな技術面でのブレイクスルーみたいなのを、
うんうんうん、
お肌で感じてきて、その都度、わ、すげえ、今度はこんなことができるようになったんだ、みたいなことを、うんうんうん、その、ライブでリアルに、こう、体験してきた世代なんですよね。
はい。
うん。で、それって、とっても幸せだったと思っていて。
うん。
で、ある意味、俺たちはそういう体験をずっとできてきた。もちろん幸せなことだ、なんだけど、
うん。
下の人たちに対しては、
うん。
どうだ、羨ましいだろうっていう 気持ちもどっかあるのね。
はいはいはい。それはわかります。
うん。うん、だから、その、その同じ体験を今例えばスマホ世代の子たちに同じ体験をしろっていうのも、それは無理なんですよ。
うん、うん。
うん。それはその子たちがこれからまた新しいブレイクスルーで同じことを味わっていく話であって。
うんうんうん、
だから、俺たちはこんなブレイクスルーをこれまで味わってきたよ。うん、いいだろ
う、うんうん
う
ん、
こういうことで俺たちは楽しんできたんだぜっていう話をここでしているわけで。
はい。
別にその今の若い人たちに、俺たちのその原体験をずっとまた追いかけて勉強しろって言ってるわけじゃないんですよ。
そうですね。
うん。うん、だから、とっても自分勝手に、俺たちはこんな楽しかったんだぜっていう話をしてるというだけで。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん。うん、というところがあります。あと、その、レトロゲームの魅力って、回顧趣味以外にどの程度重要があるのでしょうかっていう、前の方の話なんですけど、まあゲームに限らずアニメもそうだと思うんですけど、
うん、
そう、何かのそのコンテンツの面白さの、その根本の部分って、
うん、
その、新しい古いって、あんまり関係なくて、
そうですね。
うん。例えば、今のソシャゲのガチャの楽しさって、
うんうん、
僕らが駄菓子屋に行って、それこそスーパーカーカードとかを買ったり、
うん、
そのスーパーボールのくじを引いたりっていうのと同じなんですよね。
うんうん、そうです
ね。源泉の部分っていうのは同じものなんですよ。うん。だから、そういう面では、その楽しみそのものは、その媒体は変わったし、プラットフォームも変わったけれども、
うん、
やってることっていうのは変わってないんですよね。
そうですね。
うん。うん、だから、レトロゲームにしても、うん、そのレトロゲームの面白さの源泉、っていうのは何かあるはずで、
うん、
うん、それが今のゲームで味わえないのであればレトロゲームで味わえばいいし、
うん、
うん、で今のゲームでそれが味わえるんだったら別に今のゲームで味わったっていいんですよ。
そうですね。
うん、うん、だからただそのめんどくさい講釈でいやゲームの魅力歴史ってこうこうこういうのがあってねみたいな、
うん、
僕らみたいなめんどくさい大人は、
うんうんうん、
こういやこれよりも前に実はこれがあったんだよみたいな話をするから。
そうそうそう。
うん。レトロゲームの話をしてるというだけであってね。
そうそうそう。
うんうんうんうん。その辺が我々のめんどくささだと思っていただけると。
そうですね。そうなんです。うん、そういうめんどくさい番組なんです。
うん、で、あと、やっぱりその、例えばアニメとか漫画っていうのは、うんうんうん、やっぱり例えば、ここ40年とか、ここ50年くらいのものじゃないですか。
うん。
うん。だから、その40年、50年、つまり僕らの大体、こう人生と同じぐらいのスパンでこういろいろやってきて、
うん、
でまあいろいろ成熟があって、
はい、
である意味その花開いたのが例えば、ドラゴンボールであるとかセーラームーンであるとか、うん、ガンダムであるとか、
うん、
まあ、ちょっと時代のねスパンはありますけど、
うん、
その辺で一度花が開いたと、
うん
うん、でその後今に至るところに、
うん、
特にブレイクスルーがないんですよね。
そうですね、
うんうん、だからそのもしかしたらこの先何かブレイクスルーがあって、今の僕らが知ってるアニメとか漫画よりも数段面白いものが出てくるかもしれない。
はい。
でもその時はその話をすればいいんです。
そうですね。
うん。だけど今はそのブレイクスルーがないので、うん、その花開いたところの話がどうしてもメインになってしまうのは、
うん、
ある意味仕方ないのかな。
うん。
うん。っていう気がしますよね。
うん。そうですね。うん、なんていうんですかね。まあ、みんながみんなそうであってほしいとは僕も思わないんですけども、
うん、
若いゲームを趣味として遊んでる人たちの中には、やっぱり、その、どこかゲームを文化として捉える癖のある面白い子ってのはやっぱり確実にいるんですよね、何割かはね。
はい。
うん、で、僕がやっぱよく覚えてるのは、世界中の迷宮っていう、DS のソフトが出てきた時に、わ、うんうん、あ、これ何、すごい面白いって言って、自分でマップをいろいろ作ったり埋めたりするのって、うん、で、なんかこれすごい新鮮ですよねっていうね、言い方をしてたわけですよ。まだ10代の子だったかな。はいはいはい、うんうん。ニコ生で僕見てたんですよ、それをね。
うんうんうん。
で、まあ、僕もね、黙ってればよかったものを、まあ、ついつい、ね。
余計なこと言っちゃった。
いや、いけないこと、言わない、余計なこと言っちゃってね。いや、昔実はウィザードリーってゲームがあって、はいはいはい、あなたが今画面上でポチポチね、タップをして作ってるマップを、昔はね、方眼紙とか方眼ノートにやってたり、うん、全く同じことを今君はやって楽しんでるんだよって言ったら、非常になんかこう、食いつきが良くてね、あ、そうなんですかって言って、はいはい、あ、うんうんうん、こういうゲームってすごい、 新鮮で、なんか独創的なアイデアだと思ってたんだけども、あやちゃんとか、やっぱルーツがあるんだなぁ、みたいに、うん。まあ、もしかしたらちょっとね、おじさん転がしが上手い子供だったのかもしれないけれども、うん、そうやって妙に感心してくれたんでね。うんうん。で、それからまたしばらく半年ぐらいして、その子のニコ生覗いたら、ウィズやってたんだよね。だから僕が言ったから始めたかどうかはもちろんわからないけれども、うん、そういうことをきっかけにしてね、何かこう、つながるものってやっぱりある場合もあるから、
うん
うん、だからね、まあ、ただただ今自分が遊んでるゲームが面白いっていうことで完結してもいいんだけども、その、好奇心のね、源泉としてね、そうそう、うん、過去にどういうゲームがあって今その意味は楽しんでるゲームがあるのかっていうのに関心があるっていう人も何割かやっぱり確実にいるので、
うん。
うんうんうん。そういう時にね、我々みたいな小うるさいおじさんもね、たまにはシャシャリ出てきても、まあ、そんな命は当たらないのかなっていうことをちょっと思ったりもしますけれどもね。
うん、
うん、うん。そんなことをちょっと思い出しましたね。
はい、やっぱりね、オリジナルに当たれっていうのはそのオタクのめんどくさいところだよね。
そうなんですよね。
うん。
でもやっぱりオリジナルが偉大であることは、変わりなくて、うん、そうそうそうそう。ましてやね、ゲームにしろ、まあアニメにしろ、漫画にしろ、まあ、うん、それを楽しんでる人たちの中で、またほんの一人の人間がそれを供給する側にやっぱり今後回っていくわけですから、
うん、
そういう人たちにとってみればやっぱりそういうものに当たるっていうことは、これはもうほぼ必修科目になってくると思うんでね。だからそういう時にやっぱりそういうものを語って聞かせることができる人とか、語ってくれる本とか、やっぱりそういうホームページとかっていうのはやっぱりそれなりに役割があるんだろうと。ということで、Gmail の方のお便りは以上となります。ありがとうございました。はい、はい、
ありがとうございました。
引き続きましてですね、Twitter リプライや、ハッシュタグ、愚者の宮殿でいただいた置き手紙、いくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。はいはい。もちろん私どもすべてね、お目通しはさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。まずは、にぎりさん、いただきました。写真付きですね。
はい、
これは、愚者級ドリンクにぴったり、キャベツサイダーということで、廃棄処理の進化でエキス、群馬で発売っていうね。
うわ
もう、なんですか、廃棄処理の進化でエキスを取ったって時点で、なかなかの破壊力が高いですけどね。
うん、でもさ、これ、キャベツの匂いするのかな？
いや、するでしょう。だって、キャベツエキスですよ、だって。どうなんだろうな。青臭いのがするような、ちょっとね、いいですよ。送ってこなくて大丈夫ですのでね。
うん、はい。モンシロチョウが寄ってきそうだよね。
ああ、そうですね。
うん、
確かに。やっぱり春先甘いとか旬とかあるんですかね、こういうのって。
どうなんでしょうね。
気になりますけど。ありがとうございます。トマトケチャップさん。地下87階。30分ぐらい聞いたけど、愚者級は内容濃くて最高です。2355また見たくなりました。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね。2355って朝やってる0655の、まあ、兄弟番組っていうかね。
あ、はいはいはい。
そうなんですけどもね。
うん。
なんかこう、日付が変わる瞬間とかね、こう、そう、7時になる前とかにやってる5分番組。E テレなかなか、冒険してるなっていう感じはしますけれどもね。はい。
はい、
赤星のひでさん。愚者の宮殿で暴れラジオスさんを知り始めて聞いた。自分の好きな番組に登場したゲストから今まで知らなかったネットラジオ番組を見つけられるのも嬉しいということで、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
そうね。そうそうそう。やっぱそういうきっかけでね、自分が聞くね、ポッドキャストが広がるっていうのはなかなか素敵なことだなと。
はい。
思いますけれどもね。
うん。
うんうんうん。ね、アバルラジオスさんもね、そうですよ。本当に面白い番組なんで、ぜひ。
そうそうそう。
ね、ともども。
こう、僕らにはないその面白さの味があるので。
そうなんですね。そう。
お二人のね、掛け合いはね、僕ら真似できないんで。
真似できないですね。
うん。だってね、僕、まあ、閣下もそうだけど、僕が遊びに行って、僕が喋ると、お二人に、やっぱり宮殿さんのクオリティになるよねって言われちゃうんで。
そうそうそう。う
ん、それを、向こうのお二人を褒め言葉として使ってくださってるんだけど。うん、
優しいからね。
うん。うん、だけど、やっぱり、あっちの、こう、なんていうか、流れに行けないんだよね。
そうそうそう。やっぱりお二方の持ってる絶妙な間であるとか空気感っていうのは、なかなかね、我々には真似できないところがあるんでね。うん、うん、うん。 やっぱりね、あの哀れラジオさんにしかないやっぱり魅力ってありますんでね。
うん、はい、そうですよね。
うん、ぜひとも愚者級ともども楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。
はい、そうですね。あと今回はね、あのニナッチさんの方もね、あのニナッチのそこんとこっていうので、
はいはいはい、
F1 の話やってるので、はい、そちらももしよかったらね、
そうですね。
聞いてみてはいかがでしょうか。
はい、うん、比べてみるのも面白いと思いますよ。うん、はい、名古屋の梅次郎さん。
おい。
これは二つハッシュタグつけていただいてましたね。
はいはい、はい。
ラジオさん第125回拝聴。ペラペラの5インチディスク懐かしいです。うん、パンチカードも懐かしいです。ね、
うん、
ウルトラマンとかの指令室でパチパチパチと出てくるやつ。入社したての頃ギリ見ました、ということで。
これすごいよね。
これね、この穴の開くやつでしょ。うん、パチパチパチパチって。はい、これさすがに僕も職場とかで見たことないな。
さすがにね、フロッピーもこれ写真つけていただいてますけど、うん、これ8インチと5インチと 3.5 インチなんですよね。
そうですね。
8インチはね、なかなか見ないよ。
お目にかかれないですね。8インチはね、
うん、
そうですね。
パンチカードを言わずもがなんですけどね。
パンチカードはね、うん、もう本当にこれは僕の中では、もう、ウルトラマンの指令室の世界ですよ、本当に。
うんうんうん、
サンダーバードの、ね、あの世界ですよね。もう、うん、不思議な魅力はありますけどもね、なんかね。
はい、
いやー、懐かしいお見せいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、月島独電波さんいただきました。
すごい名前だな。
初めてですかね。ありがとうございます。うん、地下86階、トゥーハート会拝聴。
お、はいはいはい。
20周年であることを今更知り、膝から崩れそうになった。自分にとっての青春だったなぁ。かなり遊ばれてたんですね。
うん、
仲間内では女の子の他にも、目隠し系のような立ち絵がなくて、どのルートでも誠実な言動の主人公、藤田ひろゆきも理想の男として人気ありましたね。ということで。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。ね。
うん、
この主人公かなりあれですよね。性格イケメンっていうか、いい男ですよね。うん、トゥーハートの主人公ってね、はいはいはい。女の子に本当に誠実だし、力になってあげようとするしね。うん、そうそうそう、うん。うん。かわいいとこあるっていうか、これもちょっとね、トゥーハーとかで喋りましたけどね、メインヒロインの女の子を抱こうとするときに最初何が立たなくてっていうね、そんな、うんうんうん、お茶目な一面も持ってたりするんですけどね。
うん、うんうん。
なんか、ある種その、女の子のキャラクターも、そういう、いろんなタイプの女の子を理想化させたキャラだったとするならば、この藤田ひろゆきくんも、はい、ある種その、ラブコメものの主人公としての一つの、やっぱり理想を描いてるんですよね。
うん。
うん、非常に、根は真面目で、ね、こう、誠実でっていうさ、こう、ね、うん、女の子これと決めたら一直線みたいなところもあるんで、
うん、
うん。そういう意味で言うとね、非常になんていうのかな、やっぱり、こう、主人公も含めてキラキラした世界になってたな、っていうことをね、思いますけれどもね。
はいはいはい。
うん、うん。うん、はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
トロロさん、地下87階を拝聴、うん。もし今後、うん、E テレの番組を特集する場合は、この街リサーチもぜひ話題に、探検僕の街を発展させた社会科番組でいろいろ興味深いです、はいはい。ということでいただきました、
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
社会系の番組って言ったらマスターはやっぱりクラさんとかになるんじゃないですか？あの手のポーズで、はい、クラさんだよっていうなんかやるやつ。
はいはいはい。
僕はね、クラさんも覚えてますけど、あと、蝶さんとかですかね。
うん。
あの、探検僕の街ですよね、まさにね。
うん。
知らない街が、おいで、おいで、知ってる。あの、八百屋の2階に居候してるんですよ、蝶さんが。
あ、そうでしたっけ？
うん、そうそうそう、うん。でさ、あの、あれ、この話したっけか。八百屋のお父さんとお母さんがさ、もろ素人なのよ。ど素人でさ、ねえ、うん、おや、蝶さん、今日はどこへ行くんだい？こんな感じになるの本当に。あのね、あの棒読みっぷりが何とも言えない味があったんですけど、ね。そうですね。またEテレのね話をする機会今後もあると思いますんでね。また楽しみにしていただければと思いますけれどもね。ねはい、E テレ絡みでもう一つアスラーダさんいただいております。はいはい、E テレ会拝聴しました。E テレでこんなに語るなんてすごい。E テレは深夜枠の番組はよく見ており。うんネホリン、ハポリンなどは攻めている番組が増えている印象でしたが、うんうんうん、朝もでしたか。しかし今の天才テレビくんってアニメとかドラマのコーナーないんですね。っていうことで。そうそうそうそう。
うん。
そうなんですよね。今の天才テレビくんってなんかこう、リモコンを使ったこう、ゲームみたいなね。そういう思考になってますんでね。うんうん。随分空気が変わってますけどもね。
はい。
天才テレビくん、なんだっけ、ジーンダイバーだっけか、なんか思い出深い
のがあ。ああ、なんかやってましたね、そんなのね。
そうそうそう、うん、あれは好きだったな。うん。メロロさん。
はい。
Eテレ界拝聴。番組内でも絶賛されたデザイン、うん、あ、ムジカピックリーノはここ数年ではお気に入り。デザイン、あの音楽担当のコーネリアスは今年久しぶりに出た新譜も素晴らしく、同番組が好きならこの PV も刺さるはず、ということで YouTube ご紹介いただきましたけども、見ました、見ました、はい。うん、いいです。こういう雰囲気好きなんですよね。そうそうそうそう。やっぱりね、なんかああいう独自の、独特の世界っていうんですかね。あ、もう、作れる番組ってのはやっぱり素敵だなと思いますよね。
なんか、あれだね、Eテレは結構見てる人多いんだね。
そう、こうやって見ると結構ね、Eテレ界の反応多いので、うん、割と ね、ご覧になってる方多いんだなっていうことを思いますね。そう。ありがたいことで。
うちだとEテレは今日の演芸とかだからな。
あの、うん、渡辺マリナとか出てくるやつ？
うちの、まあ、妻がですね。
はいはいはい。
結構あの、ガーデニングというか、まあ、庭をいじるのが。
庭いじりが趣味で。
やってるので。
はいはいはいはい、はい。いいですね。
ですんで、そういう花関係の番組を結構見てたりしてますね。
はいはいはい、はい、なんか野菜に特化したやつもありますよね。今日の園芸の派生番組で。
あ、あるかも。
野菜の時間だったかな。
うん。
あれは僕もたまに見ますね。うん。そうそうそうそう。ね。なんですかね。結構発見あるんですよね。適当にやってたけど、あ、こんなコツがあるんだ、みたいなね。ねにたまさん、いただいております。カッカさんのプレゼン会に対するハニワさんの立ち位置がいつも絶妙。そして正論で番組が一方に大きく傾くのを阻止。計算高いのか偏屈なのかはわかりませんが、素晴らしいバランスかと、といただきました。
はい、ありがとうございます。偏屈です。
ですよね。
そうです。う
ん、
はい。
あの、偏屈です。まあ、これはお互いにそうなんですけれどもね。
そうね。
そうそうそうそう。あの、決してね、あの、番組的にここはこう立ち振る舞おうなんてことを多分マスターあまり考えてないですよ。ただただちょっと、ちゃちゃ入れてやろうっていうね。俺はそうは思わねえっていう、そういう感じだと思いますんで。はい。まあ、結果としていいバランスになってるんであれば、まあ、本当にいいなとは思いますけれどもね。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
スンズさん。こんにちは、カッカさん、ハニワさん。いつも配信楽しみにしております。スンズです。カッカに吉報があり、早速メールしました。嫌な予感がするね。日本各地のサイダーを詰めた珍自販機を見つけてきました。お気に入りのサイダーを注文いただければ送りますので、オーダーお待ちしております。ということで。
これ、すごいっすね。
すごい、この手作り感が、もう、看板がすごいですよ。各地の瓶、チンラムネサイダーってね。
はいはいはい。
これ、よくよく見るとさ、なんかカステラサイダーとかさ。
うん。あの、オリーブも入ってるじゃない？
オリーブも入ってましたね。
ね。
そうそうそうそう。いやいやいや、このピンクドラゴンって何ですか？ドラ、もう、なんだかさ。
でもこのマスカットサイダーとか、この辺はなんか普通に美味しそうだけどね。
美味しそうですね。マスカットサイダーとかね。
うん。
美味しそうですけどね。あんまりこう、はい、まず、系はなんかこう、ちょっとカステラはちょっと気になりますけどね、ちょっとね。
気になる
ね。ああ、いやいや、でも、あの、いらないですからね、大丈夫ですからね。はい、いらないです、いらないです、大丈夫です。こんなのあるんだ、と思ってね。なんかの、多分これ、あれでしょうね、使い回したような気がするんだよね。よくなんだろう、地元の野菜の直売所とかにこう、
卵とかね。
そうそう、卵とか、あれ系だったんじゃないのかなって、ちょっと想像しますけどね。
うん、なんかね。
面白い活用法だな。ただ、こういう方式で外に置いてたらさ、もう暑いんだろうね。
どうだろう。
中クーラー効いてるようには思えないんだけれども。買ってから家で冷やさないととても飲めたもんじゃないような気がしますね。
あったかいのは勘弁だよね。
そうそう、それは本当に勘弁です。すずさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
タカさん、いただいてます。
はい。
トゥーハート会拝聴。 うん、私は俗に言うギャルゲー等はほとんどプレイしませんが、マルチのストーリーを聞いて涙が溢れました。
う
ん、
おー。
翌日 PS 版を購入し、毎晩少しずつ進めています。ありがとうございます。うん、取説には声優も記されていないので、マルチはどのような声なのか出会うまで検索せず妄想を楽しんでいます、ということでありがとうございます。
はいはい、
普段ねギャルゲーをされない方が今こうやってね、
うん、
トゥーハートプレステ版でやってらっしゃるということで、いやありがたいなと思いますね。うん、うん、先ほどのルーツの話じゃないけれども、まあ、マルチってキャラはまさにねドジッコメイドの元祖みたいな存在ですからね。
うん、そうですね。
うん、
うん、
ですからある意味そういう今のねアニメや漫画にももうテンプレのようによく出てくる、まあキャラではありますけれども、それのルーツとしてね、やっぱり、うん、ねルーツ足り得たその優れたキャラ描写っていうところをやっぱり堪能できると思いますんでね、
うんうん、
ぜひねタカさんにはねマルチルートの感想も後で聞きたいなと思っております
よ。そうだね、うん、うん。
よろしくお願いします。という
どのね、ヒロインが刺さったかとかね。
あ、そうそうそうそう。うん、それもぜひ聞いてみたいです、ね。
まあ今ね、タカさんはマルチ目当てかもしれませんが、
うんうんうんうん、
なんかやってみるとね、違うかもしれないんで。
そうそうそうそう、本当に、ね、うん、攻略する女の子によって全然話が変わってくるのが、うん、ハートの面白いところなんでね。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
エンバットヒサメさん、地下86回拝聴、はい、夏休み中の学生へ、大人でも怒られることってあるんだよ。僕のことが。ハメは外しすぎないように楽しんで。置き手紙でマスターがロックマンダッシュ3を上げてくれたときついガッツポーズをしてしまいました。カプンコさんには騙された感が非常に強かったです。でんでんでん。ということでね。
はいはいはい。
いただいておりますけれどもね。そうそうそう。ロックマンダッシュ3。あれか。クラシックミニに入れてもいいっていう話の時でしたっけ、これって。
いや、
違うか。
うん。続編が出てほしいゲームっていう。
続編がね。はいはいはい、はい、はい。そうでした、そうでした。
うん。
うん。そうね。なんかこう、ね。ああいうシンプルな、ね、アクションで本当に楽しめるって逆になんか貴重になってた頃でね。
うん。うん、
なんかいろんな、こう、細工とか工夫が逆になんかこう、うん、少し硬かなっていう時代にやっぱりロックマンシリーズって信頼のブランドでしたからね。
うん。
まあ、おっしゃる通りだな、うん、ということ
で。またね、ロックマンダッシュってそのロックマンシリーズの中にあってもまた異色の存在だったので。
うん、うんうんうん、そうですね、
うんうん。
結局ほら、ファミコン版の方はさ、うん、プレステ3とかで遊べるリバイバル版、リバイバルっていうかまあニューで出たんですけどね、ロックマン9とか出たじゃないですか。
うん、
うん。ああいう系統でなんかダッシュシリーズもなんか出てもいいのかなってことを思ったりもしますけれどもね。
うん、そうだよね。
カオルさん、写真つけていただいてます、はい。自販機で売られていたので、閣下に飲んでいただきたいって、これさ、これ、どう考えてもこれ、めんつゆでしょ、これ。違うの、
うん、
焼きやごソーダ節。
だしかなんかじゃない。
だしでしょ、これ。これ、まず鶏とかそういうレベルじゃないぞ、これ、
うん、もう。これは普通に料理に使ったら美味しそうですけどね。
うん、ね、青だし、うん、普通にね。直飲みは乾麺ですよ、ちょっと、本当に。うんうん、しかしすごいね。これでも買ってから自販機に並んでますけどもね。
すごいっすね。
あ、はい、これはこれでちょっと興味はあるけどね。料理に使いたいっていうところで。うん、北上さん、
はい、
これでちょっと一周遅れですね。ちょっと前取り上げられなかったんですけど、市長、うんうんうん、あれ脚本の方はアニメのシンデレラガールズに参加していませんでしたっけっていうことで、これ何の話かっていうと、はい、トゥーハートの回の話なんですよね。
はいはいはい。う
ん、で、マルチルートのシナリオライターの方って、もっと名前が売れてもいいのにね、何してるのかな、さすがだなというか、やっぱり、今もなお現役でされてるっていうところでね、うんうん、思いましたけれどもね。まあ、出世株ですわ。もう、そう、一般作品に進出するっていうのはね。私は未だに、もう、エロゲから出られませんので。
うん、もっと頑張れ。
いやいや、頑張ってるんですけど、なかなか声がかから
ない。まあ、それは僕が言うことじゃないですね。
いやいやいや、はい、まあまあね、はい、未だにエロゲのシナリオシコシコ書いてますけどね。
いや、でもね、それだって、やっぱり楽しみにしてる人はいっぱいいるんでしょうから。
まあまあ、そうですね、うん。おかげさまで、というか、まあ、クレジットで買ってくれる人もなんか、まあ、たまにはいる、物好きな人もいるみたいですのでね。
うん。
うんうんうんうん。まあ、私もあんまり腐らずに頑張りたいなと思ってますけれども。北上さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
富安健一郎さんいただいておりますよ。
もうありがとう。
はい。87回 E テレ会拝聴しました。なんというタイミングか。先日お父さんと一緒に娘と出演してきました。すごい。おっしゃる通り、なんとかしてセンターを取れ娘よと念を送るのとともに、たとえ収録中にスカウトされても芸能界に入るなぞ許さんぞ、などというわけのわからない葛藤が自分の中であり楽しかったですわら。私自身は極力目立たないようにしてきました。お姉さんとお兄さんのキレッキレの動きに目が釘付けになりました。ちょっと普段の生活とは逆の立場になったような気がしてとっても楽しかったです。放送日は言わずに起きますね。ほー、これちょっとしばらく録画だな。いやいや、すごいですね。お父さんと一緒に出てきたということでね。
はい、すごいですね。
うん。はい、これはE テレ会で喋りましたけど、お父さんと一緒はね、うん、パパもお父さんも一緒に映るので、うん、多分富安さん映ってると思いますよ、これ。ね、うん、
そうですね、うん。はい。
そしてやっぱりあるんですね。なんとかしてセンターを取れ娘よっていう、親心。
いや、それはやっぱ親心でしょ。
そうですね。
ねえ。
うん。うんまあでもね、うん、確かに、お父さんと一緒に出てくるお姉さんとお兄さんも、ほんとダンスがキレッキレでね、
うん、
すごいんですよね。やっぱりああいう、なんて言うんですかね、こう、一つこう、ダンス系でああやってテレビに出る、まあ、一つの頂点だと僕思うんですよね、やっぱりこういう。
そうですね。
ね、
う
ん、ああいう形でのね、
うんうん、
だと思うんですよね。なんて言うんですかね。仕事で関わりがあって、なんかそういう人形の中に入る人たち専門のなんかそういう劇団みたいなのがあるんですけど。
はいはい。
うん。やっぱああいうところでも、Eテレとかからオファーが来れば、エースを送り出すって言いますもんね。
うん。
そういう。いや、だってまあ、生身の人間もちろんそうですけど、着ぐるみ着てキレッキレの演技するってもなかなかですからね。
うん。
だから本当に、だから、エース級の人たちがやっぱり集ってる、うん、
うん。
すごい番組だと思いますよ、E テレの、うん。お母さんと一緒、お父さんと一緒とか、あれ系っていうのはね。そう思いますね。
はい。
あれですよ。お母さんと一緒のエンディングに最後に必ず、ブンバボンっていう曲が流れるんですけど、
はい、
もう体操のお兄さんのもう見せ場だからね。
うん。
もう動きがもうキレッキレで。すごいですから、もう、一回見てもらいたいなと思いますけどもね。はい、富安健一郎さんありがとうございます。
は
い、本日の置き手紙以上となりますけれども、はい、私ども愚者の宮殿では現在、置き手紙を寄せていただいたリスナーさんに、愚者の宮殿オリジナルポストカードをプレゼントするキャンペーンを実施しております。詳細はブログのご案内をチェックしていただければと思います。今週もいつ、授業のお礼の報告いただいてますよ。骨子ライダーさん、貴重なポストカードをいただきました。最初は私なんぞがいただいていいものかと思いましたが、ありがたく頂戴いたします。家宝確定であります。ということでいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。Gmail はもちろんね、Twitter の方、読まれなかった方も含めて、毎回厳正なる抽選させていただいておりますのでね、
はい、
楽しみにしていただければと思います。はい。ということで本日もいっぱいの置き手紙頂戴いたしましてありがとうございました。以上、置き手紙紹介のコーナーでした。
ありがとうございました。はい。というわけでですね、すいません。なんか今日はちょっとですね、録音環境があんまりよろしくなくてですね。
そうですね。はい。
ちょっと雑音がね、入って申し訳なかったんですが。
うん、極力編集で撮れればと思いますが、はい、多分若干残ってしまってると思いますんで、はい、ちょっと。
まあね、F1 回ね、やらせていただいて。
はいはいはい、はい、はい。
でもまあ、案の定というかね、うん、予定通りというか、途中で終わってますので。
そうですね。はい、まあ、本当に前半の前半っていうところでとりあえず終わってますけれども。うん、いやー、はい、もう、何ですか。私も一応ね、F1 回ちゃんと食らいついていけるように、そこそこね、はい、調べたりしますけども、この、
おお、そうですか。
はい、後半も、随分語ることいっぱいあるんじゃないですか、こっから先も。
ありますね。結構ありますよ。
事件がいろいろと、まあ、うん、主に、コース外でというところになりますけど
ね。そうですね。はい。うん、やっぱりね、ホンダが、
そうそうそう。
いまいち、こう、力を発揮できないというところで、やっぱ内外からいろんな声が出てるということでね。
そうなんですよね。うん、いやだから皮肉な話といいますか、このね、ホンダの、こう、低たらくというか、この本調子ないことが、うん、まあ、F1 の各方面に様々な影響をちょっと今及ぼしてるよなっていうね、うん、そういうところも多分、ね、ね、はい、後半ではお話が出てくるかと思いますので、うん、まあ、そのあたりもまた楽しみにしていただければなと思いますけれどもね、
うん、特にあのヨーロッパの人たちのいやらしさがね、いっぱい出てくると思うので、はい、
あの独特の陰湿だね、あの
そうそうそうそう
そうなんですよね、うん、なんなんだろうね、そういうやっぱ文化なんですかね。
いや、文化なんでしょうね、きっとね。日本人にはないものですよね。
ありますよね。ってい
うか日本人にもあるんだけど、やっぱりその建前上日本人ってそれを出さないので、
そうそうそうそうそう、うん、ね、ものすごいなんかあざといことしてくるでしょ。
そうそうそうそう、
うん、はい、まあその辺がやっぱりね、やっぱり一つ、うん、文化なんでしょうね、一つヨーロッパのこうね、う
んうん、思いますよ、
うん、うん、まあということで後半もですね、はい、いろいろ、うん、ホンダあたりを中心にざわざわとした話も出てくるかと思いますけどもね、うん、まあ、一方でね、はい、レースの方も今年はでも今ね4戦5戦まで見た限りでは、うん、去年みたいにもうコンストラクターの方がぶっちぎりってことはとりあえずなさそうじゃないですか、ね、
そうですね、
ちょっと楽しめそうじゃないですか去年よりは、
うん、そうですね、まあ、去年に比べるとずっと、
うん、そうそうそうそう、はい、ね、そうなんですよ、だからね、まあそんなね、フェラーリもどうなることやらというところも楽しみですけどね。
まあ、そのまんまね、逆にこう、独走できないあたりが、まあ、またやっぱり俺たちのフェラーリって感じもするんですけどね。
まあまあまあ、その辺もいろいろまた珍エピソードを交えつつですね、お話をしていきたいと思いますので、うんうん、次回も、2017年 F1 前半戦を振り返る括弧後編になると思いますので、
そうですね。
中編になったらごめんなさいってところですけれどもね、はい、楽しみにしていただければと思います。はい。はい、ということで本日も長時間にわたりまして、はい、お付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと。
私こと、ハニワでございました。
本日もお聞き苦しい中、ご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスはfoolpalace@gmail.com foolpalace@gmail.com となっております。また番組公式ツイッターでは番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンクまたはツイッター上で愚者の宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また公式ツイッターへのリプライやハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙お待ちしております。